ずっと。こんばんは。
こんばんは。
ホッとするゲームラジオ。
はい。
パーソナリティのホッさんと。
まるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんなんだったっけ？いつも。
ちょっと言ってみた。
まあ挨拶は大事だからね。
あっという間に4月、新年度。
始まりましたね。早いな。うん、
ね。あ、ちゅうこまさん、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと最近ね、iPhone の挙動が重くて、
うん、
聞こえが大丈夫かなっていうのが心配なんだけど。
BGM 死んでるよ。
死んでる？
うん。早速死んでるよ。
聞こえが、もし悪かったら。
あ、来た。
います。いますね。あ、大丈夫そう。よかった。ありがとうございます。つねさんがね、今日はね、ゲストにつねさんをお呼びして、
うん、
我々が今、熱くハマっている、
はい、
ゲームですか？
はい。
キングダムビルダーについて、語るということで、お願いします。
はい。
あ、ワクさんもこんばんは。
こんばんは。
リクさんもこんばんは。
こんばんは。
あ、もしもー
す。お邪魔します。
あ、すみません、
聞こえてますか？
はい、大丈夫です。
あ、
どうですか？
お世話になります。
声は大丈夫そうですか？こちら。
あ、こっちも大丈夫ですね。
あ、はい、クリアですね。
よかった。
はい、お願いします。
ひろくまさん、キャー、つねさーん。
あ、くるさんも。
ああ、いいです。
嬉しい
です。
うん。
ありがとうございます。
ありがとう
ござい
ます。
はい。
あ、ほもさんもこんばんは。
こんばんは。
ふふふねさーんって、りくさんが。
こんばんは。ありがとうございます。
うん。
すごいね。ジェムシー。カップバイトした。
はい。
あ、ピンさん始まらないので、リクラジ聞いてました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ありがとうございます。
こんばんは。
さっきね、なんか、ゴールデンタイムっていうか、7時ぐらいにリクさんが、
うん、
今週聞いたラジオまとめみたいなのをしてね。
そうなんだ。
うん。
そう、聞いてた、聞いてた。
あ、聞いてました？
うん。
ちょっと後で聞くんで、アーカイブ残しておいてください。
残さないって言って
た。え？それは残すんじゃない？
そっちは残すんじゃない？
あの。ということで、本日は、
うん
うん、ね、もう知らない人はいない、
うん、
館林、群馬県、言い方おかしい。リアル僧侶、ね。最近はもう、つねチャンネルつってバリバリ、
うん、
配信もされている、つね、
はい、
さん、
はい、
お呼びして、キングダムビルダーについて、拡張まで話していこうぞ。
はーい。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。いつものやっとく？
はい、そうですね。
はい、このラジオは北関東在住のボドゲ好き夫婦、おっさんまるさんがコメントやゲストの方々に助けられながら、なんやかんや話している番組です。ボードゲームに関する話題や、そうでないことまで、ゆるく話すラジオとなっております。はい。
はい。完了。
あ、いや、これ聞くとやっぱ安心するね、なんかね。うん。これがないとダメだ、やっぱ。
あ、そうなんですか。
結構楽しみにしてるの。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。だから最初から聞きたいね、俺。
あ、
今日は喋る側だけど。
つねさんはあれですよね、なんか、つねチャンネルでーすって言って始めますよね。
そう、もう適当。
適当。適当。でもやっぱ、聞き慣れると、愛のないとやっぱり、始まったなって感じがしないから、
うん。そうなんだよね。やっぱ大事なんだよ、うん、同じこと最初に言って。
うん。ね。
う
ん。え？じゃあ、タイトルコールも、頑張ります。
お願いします。決めてくださいよ。
そう。
ふわふわしないように、頑張って。
まあ、書いたやつとこれ、拡張、あれちょっとこれ読めないかな。はい、じゃあいきますね。ホッとするゲームラジオ54回、ホッとするつねさんと一緒キングダムビルダー拡張まで語るだーライブ
ー、どんどんパフパフ
ー、イエーイ、
ほい、
決まったね。
今、語るだーって言ったんですけど、なんか、つねさんが、この、なんていうか、ツイッター上だと、なんとかするだ
ー
ってよく言ってますよね。
ああ、言ってな、あと、俺ガハハとかよく書くでしょ、
うん、うん。
あれリアルで言ってるんですかってよく聞かれるんですけど、リアルじゃ言ったことないですね。
確かにね、ガハハ聞いたことないなとか。
うん。
あと何
よく聞かれるんです、
最近。何々するだはもうリアルじゃ言わないんですよね。うん、
言わないね。
なんかこのネット版の常語みたいなのがちょっとあるなっていうのが。
そうそうそうそう。あ、金さんとカモさんがちゃんと突っ込んでくださって
ガハハ気になる。
ガハハ言ってるのかと思ってました。
あのよくね、X 上注意して見てもらってると、たまに言われてるんで。
ね、うん。
行くだーとか。
うん。
するだーとか。そうそうそう。それと、はい、今回、このキングダムビルダー。
はい。
この二つをかけて、語るだライブ。
ああ、いい。
さあ、ライブ。に、はい、おっさん渾身の、なんていうの
難しいんだ
よ。この、何、
うん、
二重の意味のやつ。
はい。
やってます。
やってます。うん、
気づかなかったって、カモさんが、うん。
まあね、そんなタイトルも言い終わったところで、
はい、
やっていきましょう。
はい。あ、そう、金さん、それが言いたかったんです。ダブルミーニング。
ああ、いい。やっぱ語彙力すごいよね、金さんは、
うん。
う
ん。
こういうのを普通に、スラッと言いたい。
そう。
うん。
カタカナちょっと難しいね。
はい。まだましてもらいます。
はい。さて。
はい。じゃあまずね。
うん。
聞きに来てる人で知らない人いなそうなんですけど。
はい。
まあ、これを聞いてね、初めてキングビルダー、うん、キングダムビルダーを知る人がいるかもしれないので、うん、ちょっと、キングダムビルダーとは何ぞやを。
はい。
マルさん。
私あ、私
お願いします。
どうぞ。
うん。めちゃめちゃカモさんテンション高い。
テンション上がったんすか？
金ビルガチ勢だな。
そうだね。
楽しみにして
る、ね。はい。
はい。
私は説明するの？
どうですか？急に言ったけど。
そうだね。
うん。
おっさんはちなみに何て言うんですか？
ん？何だ？金ビルガチ勢だ。
そうか、そうか。
いや、お前ら無理そうだったら、つねさんに振ろうかな。
なんで？自分は言わない。
俺が説明したら、あれでも家を3つ置くゲームです、終わりだよ。
終わっちゃう、終わっちゃう。
終わった。
あれですね、広い敷地、広大な土地があって、
うん、
そこに自分たちの領地をどんどん増やしていくと。
うん、はい。
領地、家、家ですね、
うん。
自分の領地をどんどん増やしていって、
うん、
その、うん、特定の条件下において、それが素晴らしいと、
うん、
功績を称えられるということで、
はい、
まあ、その条件をうまく合うように自分の領地をどんどん広げて発展させてって、
うん、
まあ、一番得点を稼ごうぜ、みたいなゲーム。
稼ごうぜ。
うん。バッチリで。100点。
ね。
うん。
いつぐらいでしたっけ、これ出たのね。
2012年
ちょうど俺始めた頃だから、ボードゲーム。
うん。
うん。
あ、じゃあ結構同じ、その記憶的にも。
そうそうそうそう。
はい。
すごい覚えてるの。
ちょっとね、つねさんのね、その、キングダムビルダー、はじめみたいなの聞きたかったんで。
ああ、なるほどね。
エピソードがあれば。
いや、最初やっぱ始めた頃って、いろいろその、ボードゲーム検索するじゃないですか。
はい。
その時にはなんかちょうど赤ポーン取ってたんだよね、このゲームが。
ああ、ちょっとやり始めの頃に。
そうそうそうそう、取、はい、った頃で、
うん、
で、とりあえず、じゃあ買ってみようと思って買ってみて、
うん、
で、その、まあ、職場で住職とやってたんだよね、
うんうん。
で、そしたらその時はそこまでね、ハマらなかった二人とも。
あ、そうなんですね。
そう。で、それでその、寺のやるメンツが増えてきて、4人とかになって、
うん、
で、またじゃあちょっとやってみようって、その時にね、すごい面白いなと思って、
あ
なんていうのかな、その多分ボードゲームある程度やって経験値がちょっと、上がってからやったら面白さが分かったっていう感じなのかな。
ああ、なるほど。
うん、そういうイメージがあって、ミヤもだから好きなんですけど。
そうそ
う。うん。
なんか最初人数かなと思ったけど、経験値によって、こう、なんか。
そっちだと思う。
分かって。
うん、人数でそこまでその面白さが変わるっていうふうにあんま思わないゲームなんで、
あ、はいはい、
サプライとかそっちの方が影響すると思うんで。
はい。
うん。
なるほどね。すごいですね、その出始めの頃にやった、ね、
そうそうそう、すごい記憶に思い入れあるのよだ、
うん、じゃあそれやってて拡張も順次出てって、
うん、
もう出たたびにこう買ってったって感じなんですかね。拡張
確証ね、1だけ単独であの遊牧民かな、うん、買って、うん、それで、あ、なかなか味変で面白いなと思って、
はい、
そしたらビッグボックスが出て、
うん、
で、まあ、拡張4までのやつが入って、まあ、ビッグボックス2なんですけど、
うんうん、
拡張4までのやつを買って、まあ、全部できるようにしたっていう感じですね。
はい。
うん。
なるほどね。
どうぞ。
ちょっとね、我々の、なんていうか、ハマり方っていうのもちょっと言おうかなと思ったんですけど、
うん。
うん。
ね、なんか自分はですね、まあ、前にね、ケネさんがゲーム大会、やられてる回で、
うん、
で自分もちょっとキングダムビルダー昔に一回やったきりなんですよねってぐらいのことは言ったんですけど、
うん
うん、自分がそのやり始めた頃ぐらいの、行ったオープン会で出してもらって一回だけやって、うんうん、その時はなんかやっぱふわふわーっとやってなんかあんまり記憶に残ってなかったんですよね、うん
なるほど。
なんか家のコマだけ置いてたゲームだったなぐらいで、やっぱり。
うんうん、
うん。そんな印象で。で、まあ、去年ぐらいですか。ね、今も聞いておられるカモさんと、あとユレヒさんって方がね、キンビルレディオって言ってね、ラジオをやられて、うん。それに影響を受けて、なんか、おしゃべりサニバっていうね、別のラジオで、斎藤さんって方が感銘を受けて、お題にされてたりとか。あとは、その、キンビルレディオを聞いて、バッシーさんがね、なんか、カモさんとやりたいみたいな、確か言われて、で、まあなんか、クローズでやってたところで、なんか、ホスさんがそれ覗きに行ったら、
うん、
ホスさんもやりますかみたいに言ってくれて、
ほうほう、
うん、そこでね、カモさんが演出してくれて、
うん、
まあ久々にやってみて、
うん
その時はね、やっぱりちょっとふわふわって感じだったんですけど。うん。だからその、やっぱ自分もキンビルレディを聞いてて、その、ルールがその時は分かんなかったんで。ただ熱量だけはやっぱすごい伝わってきたんですよ。その、カモさんは本当にこれ、そのゲームが大好きなんだな。
うん、
うん。いいですね。それがやっぱ最高ですよ。
うん、やっぱそういう熱量を聞くと やってみたいなっていうのも思うじゃないですか。
なるほど。
うん。わかるわ。
久々やってみて、ちょっと、まだ分かんなかったけど、ね、そのやってた時に、やたら、カモさんもね、
うん、
お上手ですね、つって、すげえ褒めてくれて。
やった
俺はもうちょっと、ね、奥深く知りたいぞ、つって、ねうん、その後に回数を重ねて、
うん、
まずは手始めに、
はい、
身近にいるおまるさんにね、
はい、
インストして、
はい
うん、EGA で、
うん、
2人でやってね。
ね
そしたらおまるさんもね、
うん、
ハマってくれましたからね。
そうだね。
うんこれが初めてかな、お前
は。私はね、ウィンターキングダムを。
先にやってた。
そう、過去にやったって
。ああ。
そうなんだ。
それね、つねさんにやらせてもらったんですよ。
あれ、俺だっけ
それお寺、
はい、
時代。
寺かなかな
あ、どっちだ、
うん、
マンションになってたもんね。
そこでやってて、
うん、
で、まあ、面白いと思いつつも、別にそのまま、そんな、もう一回やりたい、もう一回やりたい、みたいな。
うん。
熱量までには届かず、
うん、
そこは終わったんです。
なるほど。うん、
で、ホーさんにね、
うん、
実はね、今、キンビルラジオがね、っていう、キンビルレディオっていうのを聞いてね、
はい。
それやってるんだよ。
うん。
で、おまるさんもやろうよ、言われて。うん、まあ、ええー、で、みたいな
感じで。ええー、で。
軽く祈りたい始めたんですけれどね。
そっか。
そしたら、あれよあれよっていう場に、
うん、
気づいたら、ね、手玉で使ってたみたい。
うん。
溜まってたんだね。
そうでしたね。
うん。
そうね。だから、それで結構ハマってから、リクさんが、ディスコードでね。
あ、そう。
うん。まあ、最初は、その、ボードゲームアリーナのゲームの遊びましょうみたいな感じでやってて、
うん、
で、まあ、つねさんもね、呼ばれたと思うんですけど、キンビル会をやろうみたいな。
立てられてますもんね、今ね。
うん。カモさんも呼ばれ、他にもね、その、キンビルレジオで、レジオレジオで影響を受けた方々がいっぱいね、
うん、
入ってきてみたいなのが、
そうだね。
経緯で
ですかね。
そう。で、リクさんが大会を開いてくれてね。
そうですね、最近だと思う。愛が伝ってくるね。でもその大会では、おまるさんが準優勝したと。
そう。
はい。
惜しかったんだよ、キングダムゴリラの勝負まで。
でも半年ぐらいですよね、しっかりハマって。
そうだね。
半年経つか経つないかぐらいで。ここまでのめり込んで。
はい。
で、なんか、ハマったっていうのを、つねさんが、なんていうか、見つけてじゃないけど、ハマってるようだから、つねさんが持ってる、お寺にある、キングダムビルダーの実機を、わざわざね、うちまで持ってきてくれる。
そうなんですよ。
うん。
ね、しかも、ここにまだ残ってるんです、ね。置いてある。
そうそう、基本はね、拡張2までだっけ。拡張2まで。
入ってるやつだね。
そう。その持ってきてくれたときに、とりあえずもう拡張1から4まで、やろうぞ、みたいな感じ。
うん。
ね、全部インストールしてくれて。
そう。
うん。ね、まあ一気にやったんで、だいぶ、こう、最終的にはふらふら発散してたんですけど。
あとふらふら。
すごい早い日だったからね、おっさんね。
普通に仕事だったんだ、おっさんは。
仕事、朝7時前に起きてたよね、確か俺もそうだったけど。
そう。
うん。
弾丸でやったから。強行。
そう。
だけど、こう、なかなかこの、キングダムビルダーの全拡張、全部の拡張を、やってるっていうのもね、大会でも開かないとなかなか、
そうね。
やる機会もなかったんで、とても、
それよね。
ありがたい、
そう。
機会だったなと。っていうのが、あれですかね。
はい。
うん。
ヤスさん、こんばんは。
ヤスさん、こんばんは。
ありがとうございます。
ヤスさん、こんばんは。
ニクさんも熱量すごかったって言ってますね。
これ、キミギルレディオ。
の話。愛だけならあるのよって感
じ。いや。
で、リクさんがレジを開ってくれて、ね。カモさん、リクさんに感謝です。で、カモさん、ホッサンがマルさんだけ応援してた事件。
あ、これは、この、リクさんがやってくれた大会の決勝戦の話ね。
そう。
これはまあ、奥様ですからね。
そうですね。
うん。
いや、まさかあのチャンピオンに勝てるんじゃないかって。
気をつけると。
だいぶ、こう、熱を持って見守ってたんですけど、惜しくも。
溢れてしまった。金さん、丸さん強かった。金さんとは確か、ね、2人で勝負したんです。準決勝。
準決勝か。で、金さんを破って。この前にね、金さんに、ホッサンが破れて、あの、ね、金さん僕の分まで、頑張って勝ち続けてくださいって言ったら、準決勝でおまるにやられてたっていう、のがありましたけど。
それがあんのがあったんだ。
今はなんか総当たり戦のね、大会がまた別でやってたりも、しますね。
わかってる。
あとは、この、ね、前さんにお借りしてる、キングダムビルダー。タヌゲにね。
はい。
持ち込んでやらせてもらってます。
いいですね。
いずれもね、なんか、同卓した人が、初めてとか久々の方だったんで、基本でしかやってないんですけど。
うん。
やっぱりこの、インストしやすくて、ね。いいですよね。
ね。
そうだね、しやすいね、すごい。
ちょっと一部ね、その、データタイルによっては説明が、しにくいというか、とっつきにくいとあるかもしれないんですけど、
そうだね。
基本的にはしやすいね。
ちょっとね、一個、せいさんに聞きたいなと思ったんですけど、
はい。
なんかこう、キングダムビルダーを初めて、やるぞっていう人が入ってたときに、なんていうかな、どのマップという、マップとか、王国カード、あの、得点計算のやつですね。まあ、3つ選ぶじゃないですか。
選ぶ。
で、これ、まあ、BGA だと勝手に決まっちゃうけど、
決まっちゃう。
アナログであれば、この、自分で選べるじゃないですか。だから、その、初めてのいる人がいるときに、どれ出すとかっていうのがありますか、おすすめの。
これはあります。絶対俺選びます。意図的に。
あります。
なんていうか、まずやっぱりね、初プレイの、あの、イメージでやっぱ、さっきもふわふわとかってよく書かれてましたけど、イメージが強いゲームなんで、初プレイできればその良さが少しでも分かってほしいっていう感じなんで、
そうですよね。
ある程度やっぱりその、点が取れるサプライにしたいんですよ。一番簡単に、ある程度絶対取れたの、漁師だと思うんです。あの、
海の隣、
うん、
海って多いじゃないですか、あのなんだっけ、あの山のやついるし、甲府だっけ、
はい、
あいつより海のが絶対点入る場所多いんですよ、
うんうん、
だから入れるのと、
うん、
あとあのなんだ相反するやつってありますね、例えばあのインジャタのなんだっけ、あの
市民かな、
市民、あの固める、そう、あれ逆じゃないですか、
うん、そうですね、
あれを両方入れるのは絶対ダメだと思ってて、
確かに
迷うんですよ、どうするかとか、まあ上級者になると逆に面白かったりするんですけど、
うん、
初プレイではあんまお勧めしなくて、市民なんかすごい分かりやすいんで、
はい、
うん、まあ漁師だかなんかあれを絶対入れて、
はい、
あとは市民とかあの商人だけつなげるやつとか、
あ、商人も
つなげるっていう目的はもう明確に分かるんで、
なるほど、
うん、っていうのとかかな、あとまあ逆にそのこれは入れない方がいいだろうっていうの方があの、
うん、
なん農夫だっけ、あのあれ4つのエリアで一番少ないやつ
かな、うん、
あれなんかを初プレイで私は入れない方がいいと思ってます。
難しいです、
ね。あれだってゼロになるときが、だいたいゼロになるじゃん、初プレイの人があれやったら。
そうですね。どっかしら一個もなくてっていうのはあり得るから
、うん。そうそうそう。
うん。うん、
私はあれは最初は入れない方がいいと思ってますね。
でうまくできてる人とね、差もできちゃうしね。
そう、すごい出ちゃうから、
うん、
やっぱりね、その本当に30点、40点とか普通についちゃうから、あれ、下手すると。
はい。
攻撃で。うん。で、あとはあれかな、その、タイル、ボード使うボードも、
うんうん、
やっぱりね、その、船と馬がすごいやっぱ、と倉庫が、まあ移動系のやつですね。まあ倉庫はちょっと違うけど、
うん、
あれやっぱり難しいんで、
はい、
入れても1個かな、そういう移動系のその、面白さを伝えたいっていうのは馬とか1個入れてもいいと思うんですけど、
うん、
馬船倉庫とか全部入れるとか絶対俺ダメだと思う。
確かに。
うん。プラ1とかやっぱね、が分かりやすいし、プライを置けるやつとか、
うん、
あとその塔あるじゃないですか、橋、外周に置けるってやつ、
はいはいはい、
あれがね、最初ね、これ超強いじゃんって思うけど、
うん、
その隣接ルールがあるから、次から端の、ま、隣の端しか置けないでしょ、
うん、
あれをね、気づけるんですよ、2手番あの取ってすぐ、
うんうん、
その隣に置けるっていうルールが、あ、こすげえ制約かかってくるんだっていうのと、その面白さが分かるんで、うん、
はい、
私はね、塔が入れたい派ですね、最初。
なるほど。
うん。そう、あの、
タモさん、
その時に、ね、そう、地入れといてあげると、あの、幸せになります、結構。
確かに。
ああ、これは水平、うん、横一点。
そうそうそう。
うん、
そう、地もね、私、
うん、
うん。
そう、
あれもおすすめだと思うんで、初プレイに。
これで、まあ、なんで、上端か下端、
うん、
に、塔で一個置いて、ずっと、
そこに置き
埋め続ける。
うん、それどうぞ。そうそうそう。
浜さんが永遠に
走り終えました。
そう、何がね。死もいいと思うよ、初プレイには。あの、あ、縦やつよりは横の方が絶対いいと。
確かに。
うんうんうん、
それは、うん、そうですね。
うん。
発見者だっけ？
ん？
発見者だっけ？これ。
縦のやつね、なんだっけ？
双
眼鏡みたいなのが出るやつ。
ね、いろいろあります、ね。
なるほど。つねさんのおすすめは、海が手になるやつ。
うん。
あとは、その市民とか、商人とか、その繋げて得点を得られるやつ。
うん。
それと、騎士とか、
はい。そうそうそうそう、そういうんでいい。うん、そう。だ、あの、さっき言った発見者と騎士両方とかやめた方がいいよね。どっち伸ばしてか分かんないから。
うん、
うん。そういう、そう、逆系のは一緒に入れない方がいいと思う。
確かに。あ、もうさ、東部は発見者。そうですね。
発見者。
縦。
縦。
うんうん、そう。ちょっとこの流れで次の話に行きたいんですが、
うん、
はい、
ね、レターをね、送ってもらってて、
嬉しい。
こちらなんですけど、おまるさん呼ん
で、はい、こんばんは、金ビル大好きっ子です。募集されていないけど勝手にレター送ります。皆さんの好きな金ビルのタイルと王国カードを教えてくださいということで、カモさんよりいただきました、
はい、
カモさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ことでね、
言っちゃってますけど。
あれかしら。なんかね、キンビルレディオでも、これは、カモさんとかが、
うん、
自分が好きな、うん、王国の建設者カードとか、うん、特定チップを挙げられてたんですけど、
うん
うん、まあ、つねさんもあるのかなっていうことで、まあ、皆さん
の、
我々がちょっと答えれればな、ということで。
うん、 はい。で、一人ずつ答えて。
うん。うん。常さんは、なんかあります
か？あ、拡張も込み。
拡張も込み。あ、じゃあ、拡張はちょっとこの後、説明した時で。
うん。
あ、そうですね。
じゃまずは基本。
基本で。うん、なんでしたカードこれは、
カード
好きだなっていうのが。
誰が言う
フェーズ？あ、常さんが。
私、うん、私はね、忍者。
あ、忍者好き。
忍者で、忍者でしかも、船とか馬とか倉庫がない忍者が好き。うんうん、
ない？
ない忍者。
ないボードの忍者が好き。
え、その心は？
いやー、難しいからです。
確かに難しい。
あえて難しい方がいいと。
うん。
そうそうそうそう、そういう、なかなか制約すごいかかるじゃないですか。
うん。
取りづらいですよね。
はあ、
そうそう。そうだって馬なんか毎回飛ばしたら勝手に忍者の点上がるじゃないですか。
上がります。
うん。何も考えることないんで。
確かに。そうすると、あれですね、うまくその地形を使い切るとか。
そうそうそうそうそう。
の隣接とかが、そういうことを考えるようになります。
そこよ。いやー、カモさんが賛同してくださってますね。
わかるー好きー止まって
カモさんもね、忍者上げられてたから。テーマもね、忍者とは思わなかったけど。
うん。
カモさんと前ね、なんかね、
うん、
ラジオ、アーカイブ残してないんですけど、
はい、
倉庫を語った記憶があるんですよね。
お
へぇ、まあ。カモさんね、タイルで倉庫が好きって挙げられてて。
うん、そうそうそう。なんか波長が合う予感がしますよ。
見ましたねってカモさん
言って。あ、じゃあ、常さんも倉庫が好き、うん。
倉庫面白いですよ、そう。仲間内だと倉庫をみんなバカにしてるんでね。
あ、やっぱ、船さんの周りでもそんな話になるんだ。
そうそうそうそう。みんなもうプライチが正義と、船しか言わないんで。
やっぱこの、なんか、港が強いっていうのは言われてるんですよね、この世間で。
うん。
強いですね、と思いますよ。
まあ、確かにね、あると便利だよね、
便利。
うん。
うん。
この、建設者カードによっては、このね、港ないとつらーっていうのも。
あるね。
うん。
うん。リクさんが、その場合の忍者は後回しになりがちって言ってますね。
これは何？ムーブ系ないやつ。
そう。動くタイルがない場合の忍者。
そうね。
3枚得点かない。
もう得点できたらいいんじゃないぐらいにしか。
なかなかね、他の得点圏で稼ぎたいかなってなっちゃうかもしれない。
なんかやっぱ得点がね、伸びないスタープレイの好きなんだよ、俺。
なるほど。
そうですか。
うん。全然変わるでしょ、これ、サプライで、1位の得点とか。
変わりますね。
全然変わるから。
問題とかもありますもん
ね。そうそう、伸びない方が絶対面白いと、俺、個人的には思ってます。
へー。まあ、それは結構回数やってみての感想っていう。
そうですね。もうほぼ全部のコマが得点に絡んでるとかよりも、
うん、
なんかここだけ絡んでるとかの方が、私はタイプなんです。まあ、これ、あくまでも本当個人的感想ですけど。
なるほど。
は
いはいはい、
うん。
いや、なかなかやっぱ他のラジオでも聞かないような感想なんで、これ面白いです。
ね。
はい。
かもさ、港があんまり活躍しない時もありますね。
そうですね。海が、水辺が少ないマップとかもね。
端の方にしかなくてとか。
うん、場合によってはあるしね。
あと、漁師だとね、海の上は得点
がないですね。そう、それ結構間違えるんです、最初。
そう。
うん。
う
ん、
じゃあ、あえて、どかせるんだったら、水の上にあるやつをどかした方が、別の得点源に回すとかした方が、
両
親
はね。
うん、あるかもしれないね。
うん。なるほどなぁ。
そうやってね、プレイごとに全く変わるのがいいよね。
うん、
戦略も。
そう。
得点方法。
ね。だから毎回なんか新鮮な気持ちで、
できる。
遊べるって感じがあります
ね。ね。
おまるさんは
どうですか？あ、私？うん、私はね、得点はね、さほど、これぞっていうものがなくて。
あ、ほんと？
その代わり、うん、苦手なのがあって。
あ、苦手。
うん、はい、私が苦手な商人なんですよ。
うん。
あ、つなげるやつか。
そう、つなげる。タイル同士、特殊タイル同士をつなげるやつ。
うん、はい。
あれがね、どうにもダメなのよ、私。得点できないんですよ。下手すぎて。
難しいよね、普通に。
そう、シンとか、普通のやつならいいんですけど、商人だけはね、なぜかね、得点 取れないんですよね。だから商人の商人が入ってる時のゲームは総じて負けてます、私。
あ、本当。
うん、正直、すごくあれ。他は平気なんですけど。
やっぱなんか
じゃああれだね、
コツみたいなのがありますよね。
あるんだと思うけど、やっぱその自分のカードのカード運と、
うん、
あとその見ててる特殊タイルの効果、
うん、
なかなか難しいなっていうちょっと苦手意識があります。
商人ってあのつなげないといけないから、うん、その何ていうか間の置いたコマが全然他の点と絡まない場合が多くなり気もして、
うん、
ね、なんか水辺、漁師が一緒にあって、うん、水辺にこう、沿って繋げられてれば点数にはなるかも、うん、なるけど、みたいな。
うん。
こう、 うまくやっぱ繋げないとっていうのが難しいですよね。
商人こけると本当に大変なことになっちゃうみたいな。
うん、まあね、狙いがすぐ分かっちゃうからね、あれね、本当に。うん、あ、こっち来んだったら早く来られるの見ちゃうみたいになりがちなんで、本当に露骨に分かるから、もう。
そう。
うん。
やっぱ上手い人はね、邪魔してくるしね、それをね。
うん、そう、自分の理になりつつ邪魔できるのは理想的だから、
そうですね。
それがあったらもう即止めるに来るから。
カモさんはカットされやすいですね。
うん、されやすいです、
ね。これをね、うまく全部いくと相当な点数にな
る。
なるよね。
うん、なるなる。だすげえ気持ちいいんだよね、やっぱ24点とかさ、ああいう風になるとさ。
まあね、まあ、なかなかでもこれが、うまくいくことがなくてね。
うん。カモさん、ホッサンによく邪魔されてる印象
です。あ、そう
ブロックのとか。
でも、城とか、なんだ、地域タイルっていうね、うん、普通に取り合いというか、
うん、
なるから、意図してなくて、
う
ん、邪魔になってたりとかね。
ね。
うん。なんか言われて言い訳してるみたいになったけど。そう、そういう意味でもやっぱ難しいんですよね、正直。
うん。
意図してない。
意図してって。天然であれをするのかっていうことかな、
うん。怖いからブロックしちゃってるっていう本能的にやっちゃってる場合もあるかもしれないけど。
本能的なブロック。キンビールに置いて。
置いて。冷えてるかな。
冷え来ないでくださいって。
だってあの、カモさんのさ、BJ のアイコン、
うん、
あの、恐ろしいなに、クマみたいなさ。それにね、あの、キンビルのね、うん、プレイとも、ね、伴ってね、うん、怖いじゃないですか。
怖いのか。
本当によくやったよ、決勝戦ね、あのちゃんね、タイマンで。
本さん怖くないよって、
うん。
で、タイル、好きなタイルに関しては、これも一択で牧場ですね、はい、私は。
あ、牧場。
牧場
です。牧場って何だっけ、平地に1個置くんだっけ、奥。
牧場が、あ、あれです。さっき言ってた馬です、馬。
馬？
はい。
うん、
ああ、馬、そうか、馬か。俺、牧場ってあれ、正式名称牧場なんだ、初めて知った。
そうそうそう。カモさん、パドックですね、って
言って
。牧場なんだ、あれ。なるほど。
何？ルールブックには牧場って書いてあるんですね。
うん。
は
い、あ、そうなんだ、俺、馬ってずっとさ。
まあ、パドック。馬も間違ってないけどね。
馬が書かれてる、
ね。馬が書かれてる、ね。
そう、これが、あの、なんていう、桂馬みたいな感じ。っていうんですかね。自分の元いた場所から一個さ、二つ先か。二つ先のタイルに飛ばせるっていうやつなんですけど、これが地味に助かるんですよね。
めっちゃフォロー効くからね、本当に一マス飛ばせるだけで。そ
うですよ。
本当全然違うよ。ゲームが違うぐらいフォローったら。
そう。だから地形が、連続で地形が出たとしてもパドックで飛ばして、
うん、別の
同じ種類の地域に置くみたいな。
うんうん
ことができるんで、すごく融通が効くんですよね。
すごい融通効くほ
ん
と。
うん。なんで、うん、その、牧場のタイルが取れるのに、一枚も取れなかった時の悲しみたるや。死んだって思いながらやってますね。
え、二箇所あるからね、馬はね。
そうなんです。
か。
一回それで、一枚も取れなくて、悲しいって思いながらやってた時ありました。
大体ね、1枚も取れない人がいるってことは2枚持ってる人がいるんだよ。
そうなんですよ。2枚取ってる人がいる
し。おーいってなるんだよね。
そう。
1枚起こせってなるんだよ、
うん。ただその2枚取れた側になった時の気持ちよさと言ったら。
うん、あ、もう勝った
ぴょんぴょん跳ねてね。
そう。
うん、
ね、4マス先まで行けちゃうから、
ね、楽しいんだよね。
楽しいよあれは。
だってさ、BGA でも手番が長いじゃん。馬2個持ってる人がさ、ね、やれることいっぱいあるから。
ありますね。
いいなーになるんだよさ。
そう、う
ん。プラス1個しか置けないとか、1枚しか持ってないとさ、もう、はい、おしまいってすぐ終わっちゃうわけよ。
わかります。
しかないから。
伸び伸びやってるなーって思います、ね。
そう。そう。
で最近、ホッサンがその、ね、BGA で、ノラでやってるんですけど。
うん。
うん、なんか、こう、競合相手になると、どこに、飛んでも着地させねえよっていう置き方をしてくる人がいて、城の周りとか。
そうなんだ。
その置いてるときは気づかないんですけど、
うん、
自分が置こうとしたときに気づくんですけど、
うん、
これどこにも今いる場所から
飛べない。
飛べ、着地ができないみたいな置き方してるみたいな。
すごいね。そういうことも考えるんだ。
そう、そこまで、なかなか今まだ構えられないな。
カモさんがずっと俺のターンって言ってる。その牧場持ってる人。
特技のさ、リュウさんいらっしゃるでしょ、
はい、はい。
これは。
あの人もすごい BGA でしょっちゅうやられてて、
うん、
最高レート700くらいまで行ったって言ってたんですよ。
700
はガチガチなんですけど、その人に聞いたら、うん、やっぱり上手い人ほどそのリスク回避がすごい上手いって、その要は、地形引いた時でも、
うん、
3種類の地形だったらフォロー効くみたいな。
うん、
残り知る日でもまあなんとかなるみたいな、そういうすごい本当にうまいって言ってた、そっちが。上級者ほど。そう、引き後、何引いてもフォロー聞くような、けどすごいうまいって言ってたよ。
すごい。
すごいね。
うん。
うん。カマさんも似たようなことをおっしゃってましたよね。
うん。うん、
フォローができるように考えと。
上級者同士、さすがですね。
金ビルあるあるで、地形カード。
うん、
同じのを何回も引いて、ひえーってなるっていう。
そう。
まあ、それの、
あるある。
なんか3枚先まで見越すみたいな、カモさん。
3枚同じものが出たとしても大丈夫なようにやるっていう、ね。
そう。
おー、すごいな。
これを直近の金ビルのね、リクさんがやってた方のラジオで言われてて、はーっつって、
感心。ためになるなーって思って聞いてたよ。
ためにはなるんだけど、できはしないっていう。
かもさん、おばあちゃんみたいな打ち方。
これも言ってましたね。700はすごいね、本当に。
すごいね。
何対抗値らしいけどね。
うん。あ、700で頭打ちなんだ。
いや、一緒に、本人の最高数字だって
言
って
た。あ、そういうことね。なるほど、なるほど。
一番いい時がそこまで行った
って。はいはいはい。
うん、
だって我々だってさ、200にさえなんか届くのか我々みたいな気持ちじゃん。
300はなかなか難しいなって思います。
結局、ね、レートのシステム上、高い人同士でやらないと増えないから、
うん、
だからもう自動的に上級者同士でやることになるんだよ、そのレートまでいっちゃうとも
う、
そこである程度成績残してるわけだから、キープしてる
っていうか。すごいですね。
うん、
一回ね、600の人に当たったんですけど。
おお、どうでした？
まあ、当然のように負けたんですけど。あれで勝ってたら相当上がってたって
ことですね。レートが。で、向こうはすごい勢いで減ったんだと思うよ。
そうだね。
向こうはだってさ、逆に負けらんないだってね。
うん、
そこまで。すごい気にさ、だって3倍ぐらい下がるんじゃない？勝ったちの、それ、差がすごいあると。
でもそれを維持してるってことは、やっぱり勝ち続けてっていうのがね。
うん。うん、
おなし沼ですね、という
ね。ね。かもさん、あのグループに入ってから私のレートゴリゴリに下がってます。
そうだった。みんな腕上げてみたいな。
だからレート詐欺で、他のそのさ、ホッサンとかさ、
うん、
やってる回数少ないけど、すげえやっぱり勉強してるから上手いじゃないですか。
そんなこと。
だからその、レベルに合った数字になってないんだよ、レートが。レベルよりも低い数字されてるから、レート詐欺なんですよ。
ああ。
要は、本来300、400あるのに100とかって表示されてるから、
うん、
おいおい、それはねえだろ、みたいになっちゃうけど。何なんだよってなるの。そうなの。
あとは、あれか、おまるはそんな感じ？
そう。
牧場が好き。
牧場好き。
うん。
で、最後、ホッサン。
ホッサンはですね、建設者カードだと、騎士が好きかな。
おぉ。
ああ、気持ちいいもんね。
いいですね、
この騎士の、うん、なんていうか、一決め、
うん、
どのタイミングでするか、
うん、
決めた後、どれだけ伸ばせるか、
うん、
で大抵邪魔されるから、
そうね、
うん
うん、
これを避けて、どこまで伸ばせるか、ね、
市はあの水平ライン1本見て、うん、そこに置かれているコマ1個につき2点という入り方をするんですけど、
うん、
1個2点っていうのが破格ですね。基本的には1個1点とか2個で1点ですからね。
うん、なんかパッと聞くだけだと、そんな1個2点そんなにみたいな風に思ってたんですけど、やっぱ、ね、並べ切ったのを見ると、ね、
めっちゃ得点圏だよ、あれ。
最高40点だっけ、
うん。
入れるっていうのが、ね、これが、大抵これをいっぱい置いてる人が勝ってる、棋士がある場合、
うん。そうだね。カモさん、1決めのタイミング悩みますね。
そうなんですね。やっぱり端っこが、
人気。
いいんですかね。
まあ、タイル効果によって。
うん。
あと、その、海とか山、
うん、
水辺と山には置けないんでね。
うん、
そこをどうやって避けるかみたいな。
うん。
そうですね。うん、まあ、騎士が好きなんで、タイルで好きなのは、やっぱ、なんか、酒場があると楽しいな
ってい
う。ああ、騎士となんかもう、
並べるとき。
両思いだよな、あの。
うん、本当ですね。
そう、塔と酒場があればまあ、安心というか。
うん、うん、
確かに。めっちゃ並べる。両方気持ちいいみたいな。
のんべえの騎士だっていう、そういう覚えればいいんですよ。
の
ん
べえの
騎士。仕事しないで飲んでるっていう、
うん。
なかなかね、この酒場っていうのが3個、なんていうか、
直線上に、
直線上か。
そうそうそう。
手が並んでいる場所に限って、追加で1個置ける、
うん。っていうのが結構難しいんですけどね。うん、ただこううまくね、まあ発見者とかとも相性良かったり、
ね。そうだね。
うん。
ですけど。
ゆきさん、のんべえの騎士笑って。カモさん、カットしに行かねばないけないやつ。
そうですね。相手が伸ばしそうだったら本当に邪魔しに行かないと、
うん、モリモリ稼いじゃうからね、あれ、
うん、ね。あれはお仕事しないとダメなやつですね。一人が伸び伸びやっちゃうと追いつけなくなっちゃう。
そうですね。
うん、あとね、結構これちょっとあの、初心者の話に戻っちゃうんですけど、
はい。
この間、スケロクさんもおっしゃってたけど、騎士ってね、結構勘違いしやすくて、うん、あの、繋がってる部分だけ得点になるっていうふうに思ってる人結構多いんですよ。あの、初プレイの時。私も2、3回見てますけど、だからその最初説明するとき注意した方がいいかもしれない。その要はその1ラインだけで見るだけであって、うん、全部つながってる必要はないっていうのをね、うん、
そうですね、
結構勘違いしますね。なんかね、商人とかつなげるじゃないですか、あれのなんか似てるから、うん、なんか全部つながってないとダメなんじゃないかって結構勘違いする人いるんですよ。
確かに、
この元々のこの金ビルのルールとして、うん、隣接して建物を置いてってねっていうのがあるから、
そうつながるようになってるから、最初はね、
絶対絶対、うん、ある気がしますね。ただこれはやっぱりね、我々も2回ぐらいなんか言われてる、
うん、
あ、繋がなくていいんだみたいな騎士っていう、
でしょ、
うん、
でしょ、
そうそうそう、あ、そうなんですよみたいなね、うん、後出しになっちゃう。確
かに、このやっぱそのこの騎士のカードの得点の入り方を説明するときに、うん、実際に盤面に並べてわざと鼻らかして、
そうだね、水挟んで、
そうそう、それがいいと思う、
うん、これで何点です、う
ん、そう、
石があると燃える、
うん、燃える、
うん、
カモさん、酔っ払いの騎士は潰さねば
怖え。あとはまあ農民もね、この10個置きですか、10個置きずつ
できたと
き、4区画にできたとき、まあ、鴨さん的に言うとなんか卒業試験っていうらしいんですけど、うん、
ああ、めっちゃ気持ちいいな、あれね、
うん、それで40点です
か。農夫は、エリア、まあ、4枚のボードを使ってるんです。その4つのエリアに分けるんですけども、うん、4つのエリアのうちに、自分の駒が一番少ないところを参照して、でその一番少ないところの駒の数かける3倍の点数が入るっていうものになってます、
うん、
なんで一区画だけ一個も置いてなければ 0×3 で0点っていう風になっちゃう。で最高値が、持ち駒が40個なんで、
うん、
10個、
うん、
かける3で30点
30点、訂正してもらってるんですけど、
うん、
さっきの、ね、卒業試験はゆるひさんのセリフでした。
なるほど、
すいませんでした。
なるほど、
30点ですね。
30点ね。おかしいんだけどね、これは。
置けないよ、10個なんて、綺麗に。
これ置こうとするとめちゃめちゃ時間かかるっていう。そうすごい数える。
すごい数える。
数えるんだよ、そう。あの、貴族とね、これはもう何回数えるのってくらい数えるからね、も
う。BGA だとこの貴族を入れないっていうのが選べるんですけどね。
あれね、俺、結構感心した。結局、後手番有利問題が出ちゃうからね。
確かに。
後出しがやっぱ強すぎるから。
うん。うん、
なんかその、戻っちゃうけど、リュウさんが言ってたんだけど、
はい。
もうその貴族が入っちゃってる時で先手番とかだったら、もう何箇所かだけ集中してそこだけ勝つっていうのを作るって言ってたよ。
なるほど。
調整されちゃうから、あの、後半で。
うん。
あの、最後の手番で。
うん。うん、たまにね、この貴族と農民が一緒になってるとね。
どういうこと
やっぱだ。
辛い辛い。
うわ、それで先手番だったらもうなんか。
でも実はさ、一番伸びるサプライってあの二つセットだと俺思ってるんだけど。
ああ、そっか、点数的には。
うん、まあ、神がかってないとダメだもんね。
ああ、貴族はまあ、なんだろう、1位になれば12点だっけ。
そう。
1箇所。12と6だったかな、うん。
12と6。
うん。
だ4つの間全てで加点できるように、置ければいい。
なかなか難しいよね、全部は。
頑張る。
大きで。
うん。
大変だね。
うん。
なんかさ、この、農民やるときに、やっぱり倉庫とか、牧場とか、
うん、
で、その位置を変更してっていうふうにやるじゃない？
はい、
うん。
そうするとさ、減らしすぎちゃう時があるんだよね。
そうね。
そう。
ある、ある。
から、こっちのエリアから、こっちに持っていけば、これで1個8点ぐらいになるやろうと思って、やるんだけど、
うん、
得点計算を見た時に6点とかになってて、あれみたいな。
うん。
気にしすぎちゃったみたいな。
数え間違いとかね。
そう、あるある。
結構細かいからな、
そう。
盤面が。
うん。
こんな感じですかね、基本も。好きなんですけどね。
はい。
うん。ということで、カモさん、ありがとうございました、出た。
ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
基本、こんなもんですか？なんか、言い足りないとか。
結構語ったよね。
基本もかなり語れたんじゃない？
じゃあ、拡張に話しに行きますかね。
はい。
はい。
はい、拡張の第一拡張
は、
はい、遊牧民でいいですかね。
遊牧民ですね。
これ今お借りしてるのがね、一個手元に。
はい。
こっち
は。はい。
このゲームで、このゲーム遊ぶには、キングダムビルダー本体が必要です。そりゃそうだ。
ね。そっから行く。
コマが入ってないのでね、というね。まあ、チケライのね、拡張みたいな感じでね。
はい。
うん。各ボードとか、特殊タイル、チケタイルが増えてますよ、と。建設者カードも3枚増えてると。
さ、
う
ん、
ええ
なんでこの、
うん、
この別に読まなくていい、この本体が必要ですっていう文は読むのに、うん、その下の重要なところは読まないの。うん、その、本体が必要ですの下に書かれているのが、この拡張では、ゲーム中にも得点が入ることがありますと。陣取り合戦に新たな要素が加わりますっていう風に書いてあるのに、そっちは読まないの。
あ、最後に読むんですよ。
あ、全部この内容図を変わってから、最後ここに戻ろうとしてたんだね。
すいませんでした。飛んじゃったね。
飛んじゃったね。
うん。特徴的にはこれですか？うん。ゲーム中にも点が入ると。
うん。そうだね。キングダムビルダーは、基本的に最終、ゲーム終了時に全部得点が一気に入る。
うん。
そう。
それが、この拡張から、
うん、
そのゲーム中にもちょこちょこ点数が入るようになった。ね。
うん。
そうそう、要はね、今回、この拡張1で追加された、王国の建設者カード3枚あるんですけど、
はい。
全部がゲーム中に入るやつなんですよ。
なるほど。
この三つはね。
そういうこと。それが特徴の一つですね。
うんうん、
入ったのが、羊飼いと、大使と、家族、
うん。
はい。家族。
ね。
家族ね。
これが、ゲーム中に、点の入るようって感じですね。
一個ずつ読み上げてくれます。
はい。じゃあまず、家族。
うん、
必須アクションでの配置の際に、3つ一直線に建設した場合に即座に3点が入ります。
うん、
ただし追加アクションは含まない。で、一直線は斜めでも横でもか。うん、ということで何を言ってるのかっていうんですよ。
うん、
なんかもう皆さんもうルール知ってると思って言ってないんですけど、うん、キングダムビルダーは、あの、最低3個、必ず3個自分の手番に置くっていうルールですね、
うん。
それのことを言ってます。この人は。このカード。
はい。
ポイントはあれなんだよね。必須アクションってことなんだよね。
そう。
タイルの乗るとダメなんですよ。だから意外と置けないのよ。
うん、
うん。
難しい。
難しい。だから、もりもり毎回3点3点3点ではないのがいい、いいところなんですよ。
王様直線上に3個置ける場所に配置していかないとってことなん
ですね。そうそうそうそう。
うん。
難しいよね。地形にもよるじゃない？
うん。
うん。
でもこれ入った時がちょっと嬉しいよね。
3点って結構でかいですもんね。
でかい。
白い部分の。
でかい。
うん。
そう。
うん。これがゲーム中に何度も、この条件を満たせば入ってくる。ね。
そう。
トムさん、難しいですね。4人戦とかだと狭いし。
ああ、そっか、場所がね。
確かに。難しいよね。
うまく狙えたらって感じですね。
ですね。はい。じゃ続きまして、羊飼い。
うん。
こちらは、建設したコマが立っている地形の周りに、空きマスになっている同じ地形がなかったら、即座に2点入ります。これは、追加タイルアクションでもか。
うん。
ということです。これ何言ってるかっていうと、その置いたコマが立ってる場所の外周が全部埋まってればいいってことなのかな、
うん、そう。
まあ、他の地形、その地形がなければいい。
あ、そっか。その置いた、例えばカードが花だった場合、お花畑の地形に、うん、自分がコマを置きますと。その置いた先で、他の花のところに空きがなければ。
そうそう、周りになければいい。
うんうん、
花束の塊全部埋めるじゃないんだよね。単純にその周りになければいい。
うん。だからこの説明書にね、絵があって分かりやすく書いてあるんですけど。
そう、それ分かりやすいですよ
ね。あの、うん、置き方が重要だと。その、並べる順番。
そう。
うん、
コマが、コマを1個置くたびにそのチェックが入るんで、
うん、
最大でね、8点。
うん。
28点とか入るかもしれない。必須の3個で3、6点入るかもしれない。
そうそうそうそう。
最後の一箇所に置く感じっていうの
は。あ、そんな感じ。
ますね。
うん。
だだっ広いところでやるのは、ちょっと入り組んでるとありがたいかな。
まあ、だだっ広いところでやると自分で囲まなきゃいけなくなるからね。
うん。
そうですね。
うん。
これに関しては、追加アクションで置くコマ。
でも、
OK、するコマ。でも、ちゃんと得点計算見てくれますということです。
うん。
うん、
はい。で、最後、対比。建設したコマが他のプレイヤーのコマと隣接した場合に即座に1点を得る。
うん、
何個のコマと接しているかは関係ありません。
そうそうそう。
追加アクションでも可能です。というわけで、まあ、他のコマ、置いたコマが他のコマと隣接していたら1点。
うん、
これあれでしょ。
そ
う。うん、3枚だから一番おすすめですよ。
うん。
他人と絡まされられるんで、近くに絡むんで、私大好きです、これ。
バチバチですね。
そう、バチバチで。
手紙的な
触れ合うから
感じを。
うん。
放出させる。
そうね。
はい。
一番取りやすいかもね、この3枚。
そう、わかりやすいよ。うん、
まあ、その分点数が低いっていう。
うん。
うん。
うんまあ、なんでこの名前なのかっていうのはよくあるはずですけどね。
なんか外交じゃないけど、そういうのなんかしてるんかね、その、要は、交渉じゃないけど、そういう。
そういうことか。
大使だからね。羊飼い？
うん。
家族。
家族ね。羊飼いは多分羊をその、閉じ込めてじゃないけど、そういう、要は、逃げらんないにしたとか、そういう説明じゃない
か。そうか。
うんうん、
ちょっと考えられてる、ね。
うん。
家族はこの一直線に。
家族は、とりあえず並べっていいんじゃない写真とっから並べとかそういうノリでいいんじゃない
あ、サザエさん方式かな
エンディングの。
そう、サザエさん。
絵面みたいな。
そう。それを彷彿されてんじゃないの
一気になんか身近な感じがしてきましたけど。
まあ基本ね、これ、基本の10枚に混ぜてから3枚選ぶなんですけど、
うん、
やっぱ全部3枚使うのはやめた方がいいと思ってるんですよ。
ああ。
普通の、ゲーム使用時の得点が本当に何もなくなるんで、
白もない。白負けしか見ないみたいな。
白もなくなるからね、これいる。だから本当に、なんかやっぱ1枚はでいいと むしろ1枚は入れるべきだと思ってます、
これ、うん、まあ、せっかくだからね。
ね。
そう。1枚入れた後は基本でいいと思う、2枚。
なるほど。これも3枚が加わって、みたいな感じですね。
カマさんも全部は忙しいって言ってます、
ね。忙しいですね。
あとは何、タイル？
はい。
タイル。
新たに加わったタイルが、石切り場とキャラバン、
うん、
村、
うん、
庭園、
うん、
ですかね。
はい。
はい。では、
軽く、ふわっと。
はい。
どうぞ。石切り場は、石壁を1から2個建設できます。
うん。
ね、これがなんか、トークンっていうか、コマでついてるのかね。
そう、石壁トークン。
石のトークンなんだよね。
うん。
普通になんか丸いコマなんですけど、うん、まあ、これが作れるよと、うん。石壁が建設された場所には、誰もコマが置けなくなるよと。
はい。はい、
で、石壁の建設ルールは、入植地コマのルールと少し似てます。スペーカードに準じて、ん？準じた形で既に置いてある自分の入植地コマと隣接していなければなりませんと。しかし、通常の建設ルールと違い、石壁の建設ルールは、地形カードも隣接も絶対条件となります。隣接している地形がないからといって、あなたのコマと離れた石壁を建築するのは NG ということです。
なるほど。
うん。
どういうこと？
これね、要は、あれなんですよ。普通、この、要はこのタイルの効果って、
うん、
今引いた地形カードの種類の地形に1個か2個この石コマを置けるってやつなんですけど、
うん、
はい、
例えば砂漠のカードを引きましたと、
はい、
で砂漠で置ける場所が隣接してるとこがないから、
うん、
普通の家コマだったら好きなところの砂漠に置けるじゃないですか、
あ、飛んでね、
これは置けないんですよ、これは、
う
ん、これは自分の家コマに隣接してるとこ限定っていうルールがちょっとあるんで、ちょっと制約が厳しいっていう、
空きスペースがないと
って、そうそう、まあ、結局このタイルの使い方って相手の邪魔し用ではなくて、まあ、邪魔用もできる時あるんだけど、
うん、
要は自分のその進路を石でわざと自作自演して塞いで、
うん、
ああ残念この地形置けるとこないから私とか行くわみたいな、そういうその要は自分のそのなんて言うんだろう、隣接場所をなくすためのものだから、
うん、
そういうルールなんですよ、
ね、ジャンプ用みたいな、
そうそうそうそう。ああ、残念、なくなっちゃったって、全力で棒読みしてください、これ。じゃあ、しょうがないね、っていう。そう、ね、
全力で棒読みすること。
なるほど。
石のせいでできねえや、しょうがねえね、みたいな、そういうノリで使うタイルです。そうそうそう。
この石はもう、誰のものでもないわけですね。
そう。入植、誰のものでもないです。これ珍しいです、この、うん、4各所含めても珍しい。
だ点数になんないとこに置いた方がいいよね、っていう。
そうそうそうそう。
なるほどな。でも実際ね、そのセンさんと遊んだ時に使ったかな、
うん、
マンさん結構あります、
私は使ってないかも、
ないか、
俺が使ったかな、
うん、取ってなかった、
自分もね取った気もするんだけどね、
たくさん取って
た、ね、これも結局はフォロー用なんだよね、
うん、
要は同じ死刑ばっか引いちゃってるとかそういう状況の時はすごい活躍するんだけど、
うん、
そんな活躍しないときは本当しない。もう引き運のその、ちょっと安全保障とかそういった感じ。
はいはいはい。
うん。
これがなんか2枚しかないんですかね。だから。
そう、1箇所しかない。
港みたいな感じですよね、扱い的に。
そうそうそう、そう、一緒一緒。
もう結構強いというか、
うん。
なのかな。
そう。ね。
え、うん、ちょっとね、これも、残念ながらこの拡張は BJ に入ってないから、
うん、
なかなか試せないんですけど。
うん、
うん。
はい。
使い道をね。
研究します。
研究してみたいなと思う。
ね。カモさん、役に立たない時もあるけど、取れないと寂しい。
ちょっと他の人
が
取れる。うん、いいなって思うよね、
はい。
はい。じゃあ続きまして、キャラバンですね、うん。これがね、何？ヤギかな？ヤギが荷物を乗せて歩いてる感じ。絵かな？
絵か、これ、うん。
はい。
よく見ないとわかんない。
これはですね、 あなたの駒1個を、うん、障害物にぶつかるまで一直線に水平または斜めに進める、うん、ぶつかったところでその駒の移動は終了です、うん、障害物になる一歩手前にその駒を置きましょう。強い馬、
強い馬、
馬
障害物は何ぞというと例えば水、うん、水辺とか山とかあとボードの端っこ、うん、他の人の駒、
はい、
あと城とかそういうものもそこまで一直線にズババババーンと飛ばせる、
うん、
できるっていうのがキャラバンですね。
これはなんか結構中盤とか終盤になると結構難しくなってくるんですか。
そうだね、移動が辛くなるもんね、うん、
距離はあんまり稼げない、
うん、
そうそうそう、
あとこれぶつかるまでなんで途中で止まれないんですよね。
止まれないんだよね。そう、
それが効いてる。
ドラクエである、うん、滑る床みたいな感じ。
そうですね。リクさん、なんか楽しかった思いで、うまく使えなかったけど。
あ、これ元はヤマトでやらせてもらった
ん
です、
うん、
うん。
これ序盤にキャラバン取れると楽しいよ。ビャーって進める。
楽しい。ビャーってほんと滑るから。
すごい、一気に知能が下がったんだけど。
ビャーって。ビャーって行った先に、うん、地形タイルがあって取れて
る。そう、特殊タイル。
そう、そしたらもうノリノリですよ。
うん。
だっけ、なく。
すぐ楽しい。
うん。
序盤に輝くかなと。
ねえ。なかなか、ねえ。ちょっと牧場と違って、こう、飛べる方向は、飛べる方向っていうかまあ、ハイパーロボットの俺ですね。
まあ、そんな感じ。
まあ、ハイパーロボットそうだね。
そう言っちゃうと一気になんか頭が痛くなってくる。
これだとほら、なんだっけ大使とかと相性いいかもね。うん、
そっか、あえて。
相手の駒のところまでぶつかりに行くし、うん。うん。
それで点数だね。
うん。なんだね。楽しそう。っていうのがキャラバン。
キャラバン。
はい。
はい、
続きまして、村。
うん。
あなたの駒に3個以上隣接できる建築可能マスに駒1個を建設できる。
うん。ちょっとわかりにくいぞ。
これもちょっとトリッキーですよね。
これも使いづらいんだよね。
これ地形は問わずに、そこに置けば、周囲に自分の駒が3マス以上あるっていう場所じゃないと置けないよってことで。
置けない。うん。意外と作れないんだよ、これ。
うん。
作れないってか、作れても大して別に置きたくない場所が多いんで。うん。これもあれだよ、これ。ドミニオンだとさ、まあ、同じ作戦、ドミニオンと村ってもう安全じゃないもん。
マンドロー2だ
から。そう。こっちはダメな村だと俺は思ってるから。こっちはいい村だ。こっちはダメな村だもん。
そ
っ
か。
ダメな村。
ダメな村っていうふうに俺は言ってます。
じゃあなんか有効活用なかなか難しいですか、
ね、難しいと思うよ、これ。
これだと、市民とか、農夫とか、個数を参照する、
うん、
王国カードの時じゃないとなんか扱いが難しそうだね。
うん。あんまりうまく使えてる人見た記憶がないね、これは。
う
ん、
そうだ。じゃあんま人気なさげですか、これ。うん、
ない。
カモさん、金ビルの村はダメな村。うん、市民にはまあいいです、ね。
ダメな村です。うん、覚えてください。金ビルの村はもう限界集落。
ひでえ。ドミニオン好きだとイメージが。
そうね。村っていうのは使い勝手がいいっていうふうに思ってるからね。
うん。
うん。カモさん、これ取るなら城。確かに。
いや、そういうこと。城逃げ
た。3点分の仕事しないと思う、ほんと。そうだ。
確かに。
うん。
村はこんなもんで。
はい。
はい。
で最後、庭園。庭園は、うん、あれですね。花畑のヘックスに、建設できるよっていうことですね。
わ、
う
ん、かりやすい。
これはあれですね、基本のオアシスですとか、農場、
うん、
の、地形が違うバージョンって感じかな。
お花畑バージョンね。
そう、お花畑バージョン。わ、うん、かりやすい。
これ、基本に入んなかった理由みたいなのあるんですかね。
いや、単純にあれじゃないの、8枚しかボードないから、
うん、
なんかの地形リストラディアみたいな感じで、じゃあ拡張辞典作ったことはそんぐらいのノリじゃない。
そっか。
うん。
なんかこの、マップ全体見て、花畑は少ないとかあるんですかね。
どうだろう、ちゃんと計算して
くれないな。
うん。
なんか、草とか森とかのが、いっぱいあるようなイメージが勝手にあるんです。
うん。
まあ、そこら辺はちょっとよくわかんないけども、うん、もう庭園もね、ドミニオンであるんでね。
そう。
ああ、あれも処理店のカードか。
そうですね。処
理店カードです。
結びついちゃうんですね。うん、
初心者お断りのやつね、あれね。
そうですね。
うん、俺が取っても、何に使うのこれみたいな。絶対ない。そういうノリなの、あれ。
リクさん、砂漠は広いイメージ。
そう
なんです、ね、広いイメージじゃないですか。酒場のとこも砂漠がでかいですからね、あれ。
ああ、確かに。
あれがやっぱりイメージとして、すごいでかいイメージなんですね。
岸で行きたいやつだね。
下手に置くとね、うん、あの、ネロさんみたいに砂漠を埋める人に。
砂漠の民になっちゃう。
だって砂漠に酒場なんかねっつって置くんじゃねえって話。
酒場。
はい。
というのは、まあ、リボックの
追加の特殊地形タイルです
ね、うん。
で、もう一個が、その遊牧民タイルっていうのがあるかな、
うん、はい。タイトルですね。
うん。
ください。
遊牧民ヘクスからは、遊牧民タイルが得られます。遊牧民ヘクスに隣接した形で入植地区があった時にタイルが残っているならば、即座に、このタイルは、あなたのものとなります。残っていない場合はごめんなさいって書いてあります。
優しい。
このタイルをもらって、次のラウンドのみ、このタイルは使用できます。うん、獲得したラウンドや次の以降には使えませんと。このタイル使った途端にゲームから除外されます。つまり、使い捨てということです。
即時効果か。次のラウンドでの。
はい、うん、次の手番の即時効果。即時というか、一回限りのやつですね。
使わないといけないっていうのがなんか、
時々逃したらって感じかね。
そうそうそう、うん、取れるけど月使えるかわかんねえな、みたいな感じだ。
ね、使えなかったら悲しいね。
のもあるかな、
うん。
まあ、要は、あれでしょう。友好的な民族か、やべやつかわかんないよと。
ああ、蛮族か。
ロックしてみろよと。トントンして、あーみたいな、そういうノリでしょう、これ。
遊牧民ガチャをしろと、ね。
はい。
そうそう。
カモさんも言ってらっしゃる。
あ、ガチャ。これもいくつか種類があるんですけど、
かなりありますね。
貢ぎ物が地形3つに建設できる。地形に書かれている地形だから、ん？タイルに書かれている地形3つ？
タイルに書かれている地形。
これ種類もある。
種類もある。これ山とかもあるんじゃなかったっけな？
書いてありますね。
書いてあります。そう、山もそう。本来置けない山のやつもあるんですよ。
確かに。すごいね。
うん。
ちなみにこの山に置いた場合は、鉱山労働者って、はい、あの、
ああ、
鉱山か。の、うん、手にならないよっていうのは、まあ、港と一緒に。
そうですね。
うん
すねうん、はい。これが、まあ、次の、獲得した次の手番でしか使えないと。
うん。
い
う
こと
です
ね、うん。続きまして、再入植。すでに建築してある入植地コマ、1個から4個を、合計4ヘクスまで移動させることができる。移動したコマは建築ルールに従っていなくてもよい、
うん。
また、移動ルートは空きマスに限る。まあ、通常に建設ができるマスじゃないと移動しちゃダメだよっていうことですね。
はい。
で、これは手番の最初に行っても最後に行ってもよいということで、合計4個まで。
うん、
だから、4個を、一歩ずつ動かす。だとか、
うん
うん一個だけを4個移動させちゃう。
うん、
そういうところの割り振りは、はい、まあ、その人それぞれ
で。自由だね。
ことっていうことですね。
効果としては面白いんですけど、時間かかりそうですね。
うん。悩むね。
うん、確かに。
まあでも自分の手番までに考えておくといいからね。
せやな。
うん、
次の手番だからね。
そう。そう考えられる、うん。大丈夫。続きまして、石膏。必須アクションか追加アクションで入植地コマを置くときに、一個だけ隣接すると無視しておける。ただし、カードの地形には従う。これいいね。
地形ガンム、ルールガンムしやすいですね。
うん。一個だけ？
一個だけ。
一個だけ。
でも十分じゃない？
ね。十分、十分、十分。
よくあるんですけど、あと一個、これさえ置ければ、手が届くのにっていう場所があったり。
あとは、だだっ広いところだから、もう、こっから私は出られないっていう時に、うん、この石膏があると、新天地に行けると、う
ん。そう、あの、さっきの砂漠の塊とかだったとしても、
うん、
あ、俺別の砂漠置くから一個だけ、みたいな感じで。
そう。これ、当たり枠じゃない、
うん、そういう時は当たりだね、うん。うん、
便利。リクさん、ジャンプし放題。ほんと、好きなところ行けちゃいますから、ね、地形は一緒だけど。
うん、
続きまして、戦争。 他のすべてのプレイヤーの駒を一つずつボードから取り除き、各プレイヤーの手元に戻す。アタックカードじゃん。
急なアタック。
これ結構やばいと思うんだよね、これ。
効果が
すごいですね。タイルがなくなるわけでしょ、タイルの隣から取っちゃえば、これ。
確かに。
結構やばいと思うんだよ、これ。
危険すぎでしょ、
これ。ほんと、リアルな戦争に発展しかねない。ちょっと皆さん気をつけましょう、これ。ほ
ん
とに。
これ、あれですもんね、プレイヤー一人一人が選ぶんじゃないんですもんね。
その人が選ぶんですよ、これ。
これ、このタイルを使った人が選ぶんですもんね。
そう。だから全員のタイル一枚奪えるってこと。奪える、まあ、取れないけど、なくせる。
つら。
はい、なかなか本当に、本当にいいタイトル、戦争でしょ、これ。
うん、本当に、リアルファイト起きちゃう。
リアルファイト起きかない、本当に。やばいとったら抜いてください、皆さん。
やばい。リキさんもこれはやばいって言って、うんうん、
さっきのね、どこでもドアなんかね、優しいですけど、うん、こっちはガチだ。
どこでも
ドア。落差がちょっと
。リアルで殴ればよかったって。何があった
何があったんでしょ、元ヤマタで。
最後次が。
最後。次が財宝、
うん。
このタイルは特別です。このタイルを得た瞬間、即座に3点の勝利点があなたに入ります。
うん。
以上。
平和。もうがっかり感じですよね、これね。
ちょっと効果的にはね、
うん、
寂しいけど。
でも3点はね。
まあ、3点入るからいいんだけど、やっぱなんかしたいのよね。何もできない。
なんかしたい。戦争でもいいからなんかしたい。
なんかしたいそう。
というのはまあ、使い捨てで、
うん、これがその拡張1かな。
はい。
ね。
あとはこの拡張で5人目のプレイヤーの拡張セット、
ね、そう、できるんですよ。
これ重要。
超大事。超大事。うん、
大事。これオレンジのコマが増えますから。
これオレンジだったかな、うん、基本でオレンジあった気がする。灰色か何色だったかな、
でもオレンジ色っぽいですよ。
説明書で見ると赤っぽく見えるけど。
でもほら、赤で。
後期バージョン、俺のバージョンなんか確か初期で赤あったけど、うん、あ、赤か、そうか、赤だ。
色味が似てますね、ちょっと、ね、
そうそうそうだ、あの、
うん。珍しいね、赤って一番最初に使われそうなのね。
ね。
うん。
これ BGA で拡張入ってないって言ったんだけど、うん、な5人拡張のは対応してるみたいな。
していきますね。
それだけはしてる。
うん。
うん。
なぜかね。
なぜか。
できたら遊牧民も入れてほしいなっていうのは気持ちあるんです。
戦争を引いちゃったらもう本当に戦争来ちゃうから、ね、
まあそうですね、
レートでそんなもん出てあきんやみたいな、
うん、
ノラでやってると結構血の気の多い人がいるなってたまにいて、
うん、
ちょっとこう手間取ってると、うん、もうあなたとは二度とやらないみたいな、なんか
怖い怖い
一回言われましたし、
ね、
めちゃめちゃ短気やな、
怖すぎる。
そうなんだ。
すごいね。
うん、
ちょっと海外の方に、こんな人がいるんだなぁと思って。俺をもっと早くやる。
それぐらいがいいよ。って思うぐらい。
まあ、一拡張こんなもんで。
はい。
あれですね、やっぱ第一拡張は、うん、やっぱ一番四つの中で進めやすいっていうか、私は一番進めやすいものと思ってて、
うん、
なんて言うんだろう、第一拡張って、その、もともとの、良さを残しつつちょっと変えようっていうのはすごい伝わってくるやつなんですよ。
確かに。
例えば遊牧民に関しても、もともとそのタイルって効果が全部永続だったんですか、毎手番使えるっていうものがほとんどだったんですけど、
そうですね、
もう何回限りのってなかったですよね、
はい、
でもじゃあその試しに1回だけだけどすごい強い効果のものを入れてあげようっていうふうに したんだけど、
うん、
でもいつでもそれ使えるとやっぱ便利すぎるから次の手番のみ使えるみたいな、そういう制限つけたりとか、
うん、
やっぱその、得点あの、建設者カードもゲーム中入るようにちょっと変えてみたりとか、うん、そういう、なんて言うんだろう。元の良さやっぱ残しつつね、そういうの伝わってくるんですよ。
うんうんうん、
で、あと、プレイ人数も増やすコマも入ってるし、一、
うん、
つ拡張を選ぶんだと私は一応お勧めします。
なるほど。
なるほど。
これがいいと思ってます。
最初にして。
そう最初でもそう。
この後出てくるやつが、紹介しづらくなっ
ちゃう。いやいやいやいや、大丈夫よ。
でもこの人の特徴から、あの、豪快になってくるんですよね、きっと。
うん。
まあ、そうですね、その、うん。
本当にこれは金ビルかって、なるぐらいの。
まあ、火力がなんかとんでもないことなんだけどね。
はい。
うん。
というわけで、続いて拡張、十字路ですね。
十字路。
はい。これは、ね、なんか、
うん。
何が変わってる？
基本のセットボード。この他の拡張についているボードと合わせても OK です。 このキットのボードと混ぜてシャッフルして、ランダムで4枚やって、まあ、いつも通りやってね、と。
新たにタスクカードというものが作られるんです
ね。はい。はい、それからね。
くらいかな。あとね、新しいコマとして、馬車、船、うん、戦士。
うん。
っていうのがもらえます。
コマがもりもり。
もりもり。
はい。
で、家だけじゃないぞ、ということですね。はい、うん。はい。というわけで、じゃあ、まあ、一つ打って、拾っていきますか。うん、まずじゃあ、特殊タイルの説明をしていきます。うん、特殊タイルがね、はい、これまた多いんですよね。16?
ん
?16?16、8種類。
8種類。
8
種類2枚ずつかな、
そう、全部2枚ずつ。ですね。はい、まず、木こり小屋ですね。これはもうシンプル。あの、うん、ま、心理マスに追加で1個置けるよっていうやつ。
わかりやすい。
わかりやすい。オアシスの森版です、うん。
はい。
はい。で、それの谷版が修道院。
なんで修道院なんだろう。
わからん。
谷版。なんで修道院こんなところに作りたいんかね。家紋でもされたんかね。こう捨てられたとか、そういう感じかな。
そうですか。いや、カモさん、定番にして、そうですね。残ってた、うん、
定番に
して
うん。ありそうでなかったタイルですね、これ。
です。これはわかりやすい。
はい。
続きまして、駐屯地、
うん、
地形カードを新たに引いて、そこに示されている土地マスに置くことができます。可能な限り、隣接ルールに従う必要があります。新たに引いた地形に空きマスがない場合は置けません。う
ん、はい。はい。
うん。
これは、
うん、
何、あれ、なんだっけ、地政所と何が違うんだ、
砦のことかな、駐屯地。ど
れだろう。あ、いや、これはなんか、このタイル使ったら、うん、地形カードを新たに引く。
あ、山から引くんだ。
そう。
引いて、そこの地形に置くんだ。
地形カードガチャみたいな。
で、1個置くだけなんだ。
地かな？
ただ、
新たに引いた地形に空きマスがないと置けないよと。
隣接して、かつ空きマスがないと置けないってことね。
なんか、この金ビルの注意書きで、
うん、
人数多いときに、うん、その、出した地形カードが全部ボード上の場所が全部埋まってるみたいな時があるみたいな。
あ、5人の時稀にある。その時は全部そのカード抜くんだよ。もう除外する。
除外でね、っていうのはあるんですね、それはね。
ごく稀にある。
見たことないけど。
なるほど。うん、あ、じゃあそういうこと言ってるね。
そうですね、
うん、じゃあ本当にやることって言ったら、ファイルを使いますって。ではい、山から1枚引いて、で、それめくられた地形に自分の駒を置く。で、多分隣接ルールは可能な限り従うんかな。
ね、
うん。はい。了解です。それが駐屯地ですね。
うん、これはこれなんか面白い。
そうね。で、続きまして、十字路ですね。
タイトル
のやつ。ターンの終わりに地形カードを追加で1枚引けるようになります。次のターンの開始時に2枚の手札があることになるです。そのうち、その2枚のうちにどちらかを選んで通常通りアクションを行うことができます。使わなかった方は無視してください。
うん、
で、アクション終了後に2枚とも破棄して、で、また次、1枚引いた時にさらにもう1枚追加で引く。うん、ということで、地形カード2枚、2枚のうちから1枚選んで打つことができるよっていうことですね。
これ、丸使ったでしょ？
使った。
楽しそうだったもん。
すんごい楽しい。
これでもさ、なんかやっぱついに手札が2枚にとかさ、最初なんかテンション上がるんだけど、インスト中はさ、
うん、
始まると同じ死刑カード2枚でしたとか、追加で何置けないじゃんとか、意外となんかみんなテンション下がるんだよね。
そう。言うて森と森が来るみたいな。
そうそうそうそう。だから、大してそのね、やっぱ追加能力のがいいんじゃねえかっていうふうに言う人結構多いよね。
そっか。地球運がだいぶこれにも出てくると。
うん。
そうそうそうそうそう。なんか、結局ね、拡張のタイトルにまでなってるのに、
うん、
あれっていう、そういう。
そっかそっか。
そうだよ。
本当にね、このドミニオンの村が欲しくて、もうワンド
ロー。そうそう、
もうワンドロー。
この拡張のね、他のタイルの効果がもう狂ってるんで、
うん、
余計にそのね、十字路っていう、その、ただの分かれ道でしょぐらいの、そういうレベルになっちゃったよ。
うん。
うん。的には合ってる。
でもさ、金ビルの根幹が、わかります、
うん、
思ったほどではないんですよね。所詮、運。
カードのリシャッフルが増えるだけでしょってか、それに、スキル係の人が言ってる。
そう。
リクさん、思ったほどではないって言って。笑。これですね、ウィンターキングダムだと、うん、デフォで2枚のうち1枚選んでやるのかな。
ウィンターも1枚じゃなかったかな。ただ、なんか、洞窟とかで結構移動コマができるから、フォロー効くんですよ。
そう。
うん、
あ、ラブメさん、こんばんは。
こんばんは。
出ます。
こんばんは。
ウィンキも1枚。
あ、1枚は変わりないんですね。
1枚1枚。そこだけは、ま、あの、そのままにしてくれた。
なるほど。
はい。これは、ボロ
カレー。接続ちょっと受けそうか。大丈夫
かな。馬乗ってれば全然いいんですけどね。いやー、森と砂漠どっちにしようかな、みたいな。そうね。ハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハ
ハハハハハ
ハハハハハ
ハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハ
唯一の1回しか使えないタイルですよ、これ。
そう。効果が1回しか使えないタイルで、うん、あなたは市役所タイルを置くことができます。で、このタイルはゲーム終了時まで、残り続けます。で、このタイルを置くときには、自分の入植地と隣接していること。
うん、
で、また、そのタイルの通りに7つの空きマスがあることに気をつけてください。地形は関係ありません。うん、というわけで、なんていうの？この何、うん塊 ?7 マスの塊のタイルをもらえるんですよね。
うん、
でそれを、この自分の好きなタイミングで、1枚ドーンと、ボード上に置けると。
うん、
でそれは、ちゃんと家7個分の数え方をしてくれるっていう。うん、超ロマン枠。これ置きたかったんだよな、私。
置ける場所がないんだよね、これで、ね、本当に。
そうなんです。本当に序盤じゃないと置きづらいんですよね。
そうそう。
これは市民
とあれちょっと、
あれかな、
トムさん、インパクトだけはすごいですね。そうなんですよ。何農民とか、
うん、
この貴族とか、マジョリティでも活躍するし、あとなんか。
これあれだね、これ使って夢の農夫33点やってほしいね。
そうね、これ。
いける、47個になるわけだから、家駒がね。
おすごい。夢の33点マックス。
うん。これから使う選手とか含めれば36までいけるよ。
あ、強い。
理論上は。うん、見てみたいね。
ラボモリさん、春から金ビル大に入学したばかりなので、興味深いです。金ビル大学。
いや、いいですね。
新入生歓迎。メッセージ歓迎。
入学を終えると。校長先生の風格見たかった。
今、校長先生
さんが。サークルの勧誘、すごいしてきて、みたいな、してくれそうな感じが。
まあ、市役所、豪快だよね。
うん。期待ってなるよ、
うん。なかなか。
難しいですけどね。
中盤とかまでには取りたいかなって。
うん、そうね。
そうですね。
続きまして、弊社。このタイルを獲得すると、各ターンにおいて以下の2つのうちどちらかを行うことができます。
うん、
1個目。可能な限り隣接ルールに従って、入植者コマが置けるマスに、選手コマ1つを配置します。
はい、
家コマの代わりに選手コマを1つ配置する。
うん、
または、すでに置かれている自分の選手コマ1つを取り除いて、自分の手元に置きます。そのコマは別の機械に通常通りに使用が可能です。
うん。
何度やと言いますと、選手の効果、選手の周りを防御します。選手の周りのマスにコマを置いたり移動させたりすることは、自身を含めて全員のプレイヤーが不可能となります。
うん、
で元から置いてあったコマには影響はありません。うん、選手コマが取り除かれるとこの効果はなくなります。選手コマは入植者コマと同じようにゲーム終了時に得点計算の対象となります。はい。というわけで、
うん、
ブロックができる。例えば、ホッサンがこっちに伸びてきそうだなっていう時に、うん、この選手コマをぴょんと置いておくと、うん、その選手コマの外周は誰も入れなくなってしまう。
うん、
すごい邪魔ができると。
すごい、なんか、つねさんかな使ってたの。邪魔、すげえ邪魔だった気がする。
これやっぱポイントはね、自分も置けなくなることだよ。
そう。 辛い。
だからその、ね、この地形ないわが言えるんだよね。
なくなる。
そう、なくなる。あ、残念、置けないみたいな。
ね、
そう、使い方でね、いろいろできそうですよね。
うん、そう。モロハの剣なんだけど、
うん。自分も置けないけれど、置けないということを逆手に取ってみたいな動きとか。
そうそう。
あと自分だけ置いてる特殊地形のところにピョンって置いちゃうとか。
そうそうそうそう。
これが1人2個まで使えるってこと
ね。うん。使える。2個持ってるから。これだけ2個もあるの。
うん。
うん。
っていうね、なかなかトリッキーな。
そうね、
であとあれですよ、初めての人の一コマですよ、人間のコマですよ。
確かに。
そうか、
全部家でしたもんね。
今まで家というかね、うん、
ディスク。
あれ、このゲームって結局白煙になんか騎士書いてあるじゃないですか、騎士。
はい、
はい、
あれ書いたのに人が全然出てこないじゃないですか、家ばっかで。
確かに。
だからなんかその群馬だと思うんですよ、その家空き家ばっかでその限界しろみたいなそうだったのがやっと人来たわみたいな。俺最初見たらテンション上がりましたからね。
まず群馬ビルダーになってた。これ
そう、群馬ビルダーってのが埼玉ぐらいになったんですよ。
埼玉ぐらい。
カラオケの映像だったらロケ地群馬って出るみたいな。
そうそうそうそう、空き家ばっかりです本当に、ね、うん、
空き家
これいると埼玉になる。おすすめです。
空き家の隣に家建てて3点とか言ってるの俺。
そう
だよ群馬取り放題だよそれも。
そっか、ミクさん群馬から埼玉。
都会人は我々には勝てないですよ。このね、群馬土地のハズレですから。
群馬軍、舞台って群馬
だった。トモさん、ま、明日に使える豆知識です
よ。実はそうなんです。
群馬が舞台、すっごい西洋っぽい雰囲気を出してるけれど、実は群馬の話だと。
毎期聖地巡礼してたの、たのげに。
そう
なん
だ。
ロマンが。
ちゃんとね、利根川があるから船も必要なんですよ。
山もたくさんありますしね。
そうそうそうそう、うん。
群馬ビルダーね。これ、
群馬ビルダー。
つけ来年続いて作ってもらった。
群馬版。
もう、つけが。上がってる。
すいません、利根川市でした。イメージ悪くしました。ちょっとね、
危険ですね。そんなことなく、ファンタジー。
はい、
ファンタジーか、
うん、はい。
で、弊社がそんな感じですね。
はい。
はい。続きまして、馬車、うん、このタイルを獲得すると、ファクターにおいて、以下3つのうち1個を発動できます。うん、1個目、可能な限り隣接ルールに従って、入植地コマが置ける空きマスや山間部に馬車コマを置くことができます。馬車コマは入植地コマと同じ扱いです。つまり、この隣にも入植することが通常通りできます。ね、このアクションはあなたの馬車がゲームボード上にない場合にのみ行うことができるということです。うんうん、2個目、すでに置いてあるあなたの馬車を3スペースまで移動させることができます。3カーブも移動できます。隣接ルールに従うことはありません。
うん、
しかし、他のプレイヤーのコマを飛び越えることはできませんし、戦士コマがブロックしているマスに移動することもできません。このコマ自体が動くと。
うん、
3個目、常に置かれている自分の馬車駒を取り除いて自分の手元に戻す。その駒は別の機械に通常通りに使用することができます。ということです。
うん。
面白い。まず山に置けるっていうのがすごいですね。
斬新だよね。
はい。山には置けないっていうルールだったのが、この馬車駒に関しては置ける。
置ける。
移動できた。
うん。
金ビルの中の馬ってすごいですよね。山、逃げたり。
山飛び越えられ
る。別に生き物飛び越えたりね。
うん。どういう生き物なのかね。
ピノサスかな。
生き物。
羽生えてんじゃないの。そう。カモさん、ペガサス？
ペガサス。
山や海を飛び越えられる。
急になんかファイヤーエンブレムになって
る。確かに。馬車も馬車でね、山を進んでいけるっていうことですからね。すごいね。で、しかも隣接ルール無視で3マス移動していって、しかもその馬車駒を起点として置いてもいいっていうのが面白いですね、
うんうん、
これ使いたかったんだけど使えなかった感じでした、ね、この前遊んだ時。
これはなんか取り合いになりそうな、
取り合いになるようになりそうだねこれね、ほんと。
で、2人まで使えるの、
うん、
飛び込む人多いよこれ、うん、最初に、
うん、いや便利ですよ、
うん、 で、馬車駒は入植地、入植者駒と同じようにゲーム終了時の得点計算なんだ。
うん。いいね。
最後の場所もちょっと考えたいなと。
うん。
はい。ゆきさん、初手ペガサス。
ペガサスになってる。
ツインとして痩せないと
しよう。翼授かってるけど。
やったじゃん、レッドブルじゃん。
次、
はい、
東大、
はい、
はい、このタイルを獲得すると各タイルにおいて以下の3つのうちもう選択肢が多い、いつも1つ行うことができます。
はい、
可能な限り隣接ルールに従い水域に、今度は水域ですね、目駒を置くことができます。
はい、
駒は入植者駒と同じ扱いです。
はい、
つまりこの隣にも入植することが通常でできますよ。すでに置かれているあなたの目駒を3スペースまで水域に沿って移動させることができます。他のプレイヤーの駒が移動先にある場合は不可能です。
うん、
あと、すでに置かれている自分の目駒を取り除き、自分の手元に置きます。この駒は別の機体に通常通り使用可能ですけれども。
馬車の水盤かな？
うん。
水盤、そう。
どっちの方がいいんだろうね。私的には馬車の方がいいなと思って。
マップにもよるかもしれない。
あ、組み合わせ次第。
うん、そう、水が繋がってるとこあればね、いっぱい。
確かに。
うん、かなり融通きくから。
うん、なんか、ほっさんこれ使ったんですけど、なんか狭い川辺っていうか、水辺っていうか、
うん。
そこだけちょろちょろって移動して、
終わってた。
で、なんか、でかい、ね、水辺で使ってみたかったなと。
確かに。
うん。
これもね、使い方によってはって感じ。
そうだね。
うん、あ、ステロークさん、こんばんは。
こんばんは。
あずやさん、こんばんは。
カモさんもマップによりますね。
そうね。
ね、スケロックさんにもね、キンビルハマってから、BGA で進めてね、戻ってみまし
ょう。おぉ。
で、まあ、タイル的にはこんな感じですか？
はい。
さっきね、聞き忘れちゃったけど、十字路の中で好きな特殊タイルってあります？
私はね、やっぱあれじゃないかな、うん、馬車？二馬車？
うん。
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 あ、
好き。
馬車いいよね。
王道なる好きですね。うん。
止まるの馬車ですか？
馬車だけど、ロマン枠の市役所。うん、置きたい。
市役所わかる、わかる。
ただあれを置きたい。
置きたいだけ。
タイルがね、せっかくついてんだから。
一回ぐらい置いてみたい。
うん。
うん。
ドーン。
なんか、海の上に島みたいなのあるマップあるじゃないですか。城が一個ポツンというか。
うん。
あそこにドカーンと置きたいよね。
置けない。
城足りない。マップが足りないんだよね、あれ。あの、まっすぐが
足りない。
足りない。
城もあるし。
そう。足りない。
うん。
そういうのしたいけど、できませんと。
うん。
うん、やってみたい、ね。中心に置きたいよね。この4枚のボードが置かれている、この中心に置きたいよね。
うん。
うん。
おっさん的にはね、まあさっきボロクソに言われてたけど、十字路、楽しそうだったんで。
タイトルだからね、使ってやんないとね、タイトル回収しないと。
ね。十字路ね、ちゃんと運が良ければ伸び伸びできますから ね。選択肢を支払う
と。そうよ。
こんな感じですかね、十字路
の新しい。
まあ、あれですね、ちょっと反させていただくと、
はい、
十字路って、とにかく、もうめちゃめちゃ派手なんですよ。
うん、
拡張のが一番派手。
うん、
なんで、本来その、一応マニュアルにも書いてあるんですけど、基本の8枚とこの4枚混ぜて4枚選べってなってるんですけど、
うん、
みんなしないんですよ。
う
ん、結局、拡張ってなかなかやる機会ないじゃないですか。
はい、
だから4枚全部この拡張マップ入れてやるから、そうするとすごいことになって、まあ簡単に言うと、基本で言うとこの、馬車と船が全部の4枚全部にあって、それをさらに強くしてるのが全部にあるような感じなんで、めちゃめちゃいろいろできるんですね。で、例えば BG のターンベースとかあったらすごいいいのかもしれないですけど、リアルでこれをね、頑張るとね、かなり大変なんで、本来やっぱね、1枚か2枚入れた方がいいんですよ。
時間
なんで、
そう。
軽し、やっぱ複雑すぎちゃうから、
効果を、
ね、だからあれですよ、そう、はい、リアル人生ゲームって、私はリアルのボドゲ環境のことでリアル人生ゲームって言ってるんですけど、 うん、同じ固定メンツである程度集めるそのリアル人生ゲームの拡張を先に手に入れる必要があります。
なるほど。
同じこと、そっちを先に手に入れてからこの拡張を買った方がいい。
なるほど。
回数やっぱやれないと、あのタスク、さっき言ったタスクカードっていうのも、うん、あの追加、あのこの拡張のボードの枚数だけ入れるっていうルールなんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、だから4枚入れるとめちゃめちゃの差になるんで、
うん、
そう、
そっか、
そういうのもありますね。うん、
やっぱり拡張っていうのはあの味変要素だからたくさん入れちゃダメだよ。
うん、
そうそうそうそう、
バランス的にはね、
理想はね、
うん、
でまあ4枚使うでしょやっぱ最初は。使うよ。全部やりたいもんね。
まあやりたい。
うん。
でもやっぱ基本と混ぜてどうなるかっていうのも試してみて。
そうだね。
そうですね。それやってほしいですね。
うん。
はい。でさっき話に出たタスクカードの話です
か。
うん。
はい。
タスクカードについて。このカードは建設者カードと同じようにゲーム終了時に勝利点をプレイヤーにもたらします。カードに示された条件を満たしたプレイヤーは1回だけ得点を得ます。
うん、
複数回条件を満たしたとしても、この回数分だけ入るっていうわけではないのでご注意。
はい。
っていうことですね。
はい。
ということで、まあ、追加の得点要素が加わったよっていうことです。じゃあ何があるかと言いますと、まず本拠地。一種類の地形で構成されたエリアを自分の入植地庫まで埋め尽くすと5点です、
うん、
はい、
でいろんな形の地形がボードに書かれてると思うんですけど、そのうち1つどこでもいいんで1つを自分の駒だけで埋めることができたならば5点、
はい、
それが2箇所3箇所あっても5点、
5点、
はい、
うん、
なんで1箇所だけで10点、
はいはいはい、
ですね、これは面白いね、
うん、
面白いですよこれ、うん、
続きまして、対比地、特殊地形、お城を含む特殊地形を自分の駒で囲んでしまえば発展、
これはなんか労働者でそうの形、
そうね、労働者がその地形タイルに置いている駒1個につきってなる、
うんうん、
それと合わさると強いね、
14点分なる、
うん、まあでも1回しか入らないですよってことですね。うん、続きまして、要塞。自分の入植地コマ1つを、
うん、
まあ、自分のコマでぐるりと囲む。
はい、
うん、国家の自分のコマ1個を起点として、その外周全部を自分のコマで埋めることができたならば、
うん、
何点が入るです、
はい、うん。
何点かはちょっと、あれですね。5点。これかな？これじゃないの？これか。こっちだ。6点。
うん、
6点入ります。ちょっと、次、先発隊。このゲームボードを構成する4枚のボードのうち、どれか1枚の端に、あなたの駒を7個以上並べてください。端とは、その対象とした1枚のボードの端であり、ゲームボード全体の端でもあることに注意してください。一塊にする必要はなくてばらけていても構いません。ゲームボードを構成する4枚のうちの1枚のボードの端、ゲームボード全体の端に7つの駒が置かれていれば注意してということです。これは外周ってことでいいんですかね？
だと思いますね。
うん、
外周、どっかの外周に7個以上置ければいいっていうことですかね、
うん、
はい、ラジオです。
ラジオです。
で置いてたら9点、
うん、
やっぱそれだけ大変なのかな、とかあると嬉しいですけどね、
まあ、カバーとかある、
うん、ね、続きまして道、7つ以上で構成されているあなたのコマの斜めラインを作ることができれば7点です。これについてはばらけていてはダメですよって言って、斜めで、まあ、ヘクスタイルだからどうしたって斜めになる。縦に、縦に斜め。
じゃあ、酒場。
そうね、うん、酒場対象です、はい。です。はい。最後、方位。 え、あなたの駒がゲームボード上の東西南北の端に最低1個ずつあれば10点。
結構大変です
よ。これも結構難しいですよね。
超難しいです、これ。
これは、塔があってもなーって。
めっちゃ難
しい。こう、狭いところに
置けて
入れ込んでとか。
倉庫とか、出してとか。パラパンと相性良さそうだね。端まで。バーティーとか、第一拡張のキャラバン。という感じで、まあ、追加の特定要素っていうのが、バーティー、タスクさんですね。
これはなんかコメントありますか？
ん？
ん？
タスクカードについて何かありますか？
ああ、私これね、まあ目的がもう、要は1回だけ得点化できる目的ってことなんで、うん、まあいいと思うんですけど、やっぱ枚数そんないらないなっていう感じなんですよね。
うん。
1、2枚ぐらいで十分なんで。
やっぱりこの第二拡張のボードも2枚ぐらい。
そう、それぐらいでいいんじゃないかなと。まあ、あくまでも私個人の意見ですけどね。
うん。
うん。うん、
はい。こうやって。拡張十字路。
十字路の
字。はい。
文字でダイナミック。
はい。
はい。
そこ
だよ。
続きましては、まあ、うちに手元にあるのが第2マネなんで、ちょっと常さんの方で。あ、第3。
第3ですか？はい。第3、あれですね。地帯ですかね。
はい、湿地。
湿地帯っていうのは、やっぱりこれも追加ボードが4枚入るんですけど、
うん、
新たな湿地っていう地形が出るんですね。
うんうん、
じゃあこれどうやって置くのかい、ここにどうやって置くのかいって話なんですけど、
はい、
地形カードに一部追加されるんですよ。普通手札1枚持つ地形カード、
うん、
それに、あの、それの一部には要は1種類の地形プラス湿地帯の両方のアイコンが書かれたカードが入ってるんですね。
ほうほう。
これは例えば砂漠のアイコンと湿地帯のアイコンが書かれてるカードが来たとすると、うん、通常通り砂漠に3つ置くか、その沼地、湿地帯のところに2個置くかっていう、どっちかが選べるっていうカードなんですよ。
湿地帯は2個なんですね。
そう、湿地帯2個で3つ置けないんですよ、
うん。
そう。つまりまあ、そういうので置くっていうやつなんですね。
うんうん、
はい。あと他の変更としては、城ってあるじゃないですか。
はい。
あの、1個でも置けば3点入る城。
はい。
あれがマジョリティになりました。
お、
宮殿っていうのに変わってて、
うん、
各宮殿ごとに一番多く一緒して5点入るんですよ。そう。まあ、要は、他のプレイと争いが増えて、要は、1個置いときゃいいやじゃなくなっちゃったんですね。
あ、周りに置かれる個数。
そう、個数比較。
うん、
で、3点5点になるよって、あ、5点が入るんで、だからもう、3つ置いちゃえば絶対5点入るんだけど、あの、同数は OK なんで、っていう感じ
な。なんか、蘇ってくるんだけど。
はい。
一回やったかな。
うん、そうそうそう。そういう感じですね。
取ってた。
あとはあれですね、あの、特殊タイルがあるんですけど、
はい、
これがちょっと特殊で、
はい、
特殊タイルって基本的にあの、基本のキングダービルダーとかほとんどのタイルでそうですけど、2箇所に同じタイルありますよね。
はい。
そうですね。
だ、例えば、あの、馬とか2枚取れた、とか あったんですけど、
うん、
これもやっぱ各タイルが 2箇所にそれぞれあるんで2枚取れるんですけど、
うん、
2枚取る、同じタイルを2枚取ると、
うん、
さらにボーナスとしてもっと強いその種類のタイルが取れるっていうルールに入りました。
あー、やったね。
そう、同じタイル2枚取るとさらにもっと強いのができるよってことなんですよ、
うん、面白いなって思って、
ね、
まあ、だから一度3回打ってるけど、その1種類のが2枚取るだけ普通の2枚プラスもう一回もっと強いのを打てるって感じ、
うん、
はい。でもちょっと効果を説明すると、まずカヌーっていうタイルがあるんですけど、
うん、
カヌーっていうのは単純にプラス1個置くタイプのやつで、はい、まあ自分の駒に隣接する海辺かさっき説明した湿地帯に1個置けるっていうやつなんですけど、うん、これすごいちょっとかなり特殊で、
うん、
普通タイルって手番で置きますよね、毎回使いますよね、
はい、
これ自分の手番じゃ使えないんですよ。他人の手番中のみ使うっていう割り込みです。
リアクション。
リアクションカードだ。
なんじゃそりゃっていう、まあターンベース流しの能力なんですけど、
うん、
じゃあどういう時に使えるんだいって話なんですけど、他人が何でもいいか特殊タイル取りますよね。他のプレイヤーの手番で特殊タイル取った時に、タイルって2枚ずつ各タイル置いてるじゃないですか。
はい。
その2枚目が取られた時、つまりその場所のタイルが枯れた時に、ちょっと一旦中断してつって、このカードに持ってる人がプレイできるんですよ。
へ
ぇー。そう。他人の手番中のみ使えるってやつです。
うんうん。
はい。なので、まあこれが、要は2枚持ってれば2回その時打てるんですけど、っていう、唯一他人の手番中に打てる、他人の手番中しか打てないタイルですね。
面白。
はい。
限定的な。
限定的ですね。2枚目のタイルを取った時に、要は、タイルが枯れた時に起動するっていう。はい。で、ちなみにさっき説明したカヌーを2枚取ると、じゃあボーナスタイルがさらに取れるって説明したんですけど、
はい、
じゃあこのボーナスタイル何なんだいっていうかっていうと、このボーナスがあると手番でもこれが打てるようになるって感じです。
お、
要は、相手が枯らした時も打てるけど、手番でも毎回1個、要は海か湿地帯に置けるようになるっていう感じなんで、
うん、
では、
まあ、
そうそう、すごい火力が出ますね、これ。そうそうそう。うん。で、まあ、こんな感じでカヌーで、あと3種類あるんですけど、
うん、
次に噴水っていうタイルがありまして、噴水っていうのはね、もう自分の家駒の入植地駒が隣に好きなとこに置けるってやつなんですよ。
はい。
好きなとこに置けるんだけど、ただ、なんて言うんだろう、自分の駒は1個しか、隣り合ってないとこしか置けない。なんて言うんだろう、複数の自分の駒に隣接してるのは、空きマスには置けないんですよ。
なるほど。
一個だけ、いや、一直線上とそういうのは作りやすい。
うん。
っていう感じですね。はい。こんな感じ。だからもう、本当に、騎士とかバンバン伸ばしたい時にバンバン置けますと。
なるほど。
はい。で、じゃあ、これを2枚取るとどうなるんだいってことなんですけど、
うん、
新たなボーナスアクションでは、山に置けちゃうよと。
強い。
全然脈絡ないだろうって話なんですよ。
脈絡
ない。
さっきは自分の手番で打てるようになったっていう能力じゃないですか。
そうですね。
なんかどこでも置けるんじゃないとか、そうじゃなくて、なんかいきなり山に置けるよっていう
急な山、
急な山、噴水なのに。
そう、噴水なのに、なんで噴水に山を置くんやっていう感じなんだけど、そう、そういう感じです。
急な山。
そういう感じ。はい、そういう感じですね。で、次、ジン。ジンもこれも結構トリッキーで、ジンは、ゲームボードから自分の家駒一つを取り除けるよと。取り除いて何の意味があるんだいっていうことなんですけど、これいわゆる RPG との力を貯めますってやつで、取り除いたやつは次の手番で必須アクションで置くんですよ。つまり、取り除くと次の必須アクションが4つ置くことになる。そう。まあ、力を貯めますんですよ。
なるほど。
そう。まあ、ただね、これ自体はね、そんな強くないんですけど、やばいな、これ2個貯めた時なんですよ。2個貯めるとボーナスアクションが振るんですけど、
はい、
このボーナスアクションの効果は何かっていうと、
うん、
手札の強制アクションの1つ目を、隣接するルーシー好きなところに置けちゃうんですよ。
ずるい。
これ、巻いて番置けちゃうんですよ。これ持ってると。巻いて置けるんですよ。だから、序盤2枚とか取られると思う。大変なことなので。
やりたい放題じゃないですか。
やりたいことです。毎回つけとこけちゃうからね。
じゃあ、はかどるね。
なかなか、だから、寺は1個でいいよと。脱走らしちゃいかん
と。寺は、まずいと。
取らせると。そう、まずい。
まあ、1個だと全部強くないんだけどね。
うん。
カット案件です。
そうそうそうそう。で、最後のファイルはね、隠れ家ってやつなんだけど、
うん、
隠れ家っていうのはまあ、自分の駒一つを隣に移動させる。要は、飛べない馬ですね。
飛べない馬は
隣に滑らせた。
体の馬。
そう。
飛び損ねた。
それがある。そうそうそうそう、
はい。
単純に今、隣に移動させるだけの馬なんですけど、
うん、
そう、ただの馬ですよ、本当に。
飛べない馬はただの馬って。
これがなんで隠れ家が移動するのかよくわかりますけど、なんか、見つかって逃げてるって設定なんですかね、その隠れ家から。
ただ場面的に欲しい場合もなんか、
うん、あるある。
ある気もするね。
全然使える使える。そう。で、ボーナスアクションは何かっていうと、
うん、
これめんどくさいんですよ。建設済みのコマ一つを、今の場所から、建設可能な直線で空いてる X まで移動させると。
うん、直
現在の場所から建設艦は直線で空いてる X まで移動させると。
その要は3号は2位ですか？
いや、例えば自分の雲が連なってるところ、バーって一直線に連なってるとこあるじゃないですか。
はい。
そこを使うすると、その上をずーっとビューってまっすぐに突っ込んでって、置ける場所になったら初めて置かれるって感じ。
あ、自分の置いてある駒上を動く。
自分のっていうか、単純に要は、山とか海とかそういう置けないとこは飛ばす、全部。要は。なんて言うんだろうな。一直線に飛ぶ、進むんだけど、うん、置けないマスすら飛ばしていくって感じ。
あ、あー、わかったわかったわかったわかった。
わかりましたか？
あれですよね。この動かすコマに、例えば他の人の、入札コマ、が置いてあったとしても、それはもうスルーできる。
うん、そう、飛び越えてる。そう。
そして次に、置ける場所まで移動する。
う
ん、
そう。
それが、その入札コマ、うん、人の入札コマ、山、うん、山、うんだったら、その3マス先っていうの。
そう、飛び越えてくれるって。
本来、うん、まあ、家駒が置ける、うん、マスに置ける。
そうそうそうそう。
なるほど。
そういう感じですね。
ク
オリティ。
なんかこれね、上手い人にぜひ使ってほしいんですよ。すげえなんか、痺れそうな感じがするんで。うん。
なんか、密集地、こそ輝くみたいな。
うん、うん、そうそうそう。ちょっと山越えとかも簡単にできるからね、これね。
あとその小島に飛べるんだよ。
飛べる飛べる。
隣接だから海なんか今日何マスあっても。
そうそうそうそう。
小島が埋まってたらスーって通り抜けて次の道みたいな。
行っちゃうけれど。いいね。
ちゃんとじゃあ、はい、飛ぶ移動先に何ていうか置ける場所がないと使えないって感じ。
うん、そうそうそうそう。うん、まあ、ないと隣に移動するだけだからね。要は相手だと隣一歩移動するだけだから。うん。
うん、それはなかなか、
トリッキー。うん。ちょっとね、見られそうな感じなんですけどね。うん、はい。
面白い
ですね。これは、そう。で、結局、この拡張っていう、その、同じの2枚取るとボーナスが入るっていうのが売りなんで、うん、タイルは4種類しかないんですよ。
なるほど。う
ん、はい。でも、皆さんお待ちかね、ついにね、新しい6枚の王国者カードが追加されました。
お
!6 枚。
はい。これは要はゲーム中に点数入るタイプじゃなくて、基本と一緒で最後に入るタイプなんで、まあ、ある意味初めてですね、この手のが追加されたの
は。確かにそうですね。
はい。で、まあ、これを説明すると、うん、まず、なんだっけ、地質学者。
地質学者。
地質、多分地質学者って思うんですけど、こいつは何かっていうと、うん山のエリアありますよ。はい、置けない山のエリア。
はい。
各山のエリアの塊、
うん、
各山のエリアの塊を見て、そこに隣接する場所に一つでも自分のコアを置いてれば2点入るという。
グループごとにですか？
そう、グループごとに。なので、各山の塊ごとに1個ずつ置きたい感じ。
なるほど。
そうそうそう。
トモさん、地質学者楽しいやつ。
楽しいですよ。これ移動とか使うとね、ちょびっと山に、ちょっと山を登山したぐらいの気分で、ボボボボッと置いていけば、
うん、
我々に2点入ります。
あれじゃないですか、山が1マスで、1つ飛びになってるところの間に、家1個置くと4点入るみたいな。
うん、4点です。マルさん、さすがですね。その通りですよ。そういうことですよ。
楽しい、これ。
楽しい、これ。
入れてきて。
これ、ね、初プレイでも入れて、初プレイっていうか、いいところはね、全部追加されたカードって、基本でも使えるんですよ。
確かに、そうですね。
そう、だから全然、拡張入れる必要もなくて、うん、カードだけでも、なんかね、安く別売りしてほしいぐらいなんで、
うん。
うん、だからすごい素晴らしいと思ってます。
BJ 入れてほしいね、本当にね。
本当に実装してほしい。
このカードだけね。
そうなんですよ、カモさん。よく分かったら、その通りなんですよ。基本にこれだけ楽しいんですよ。
地質学者だけ入れても全然変わるから。
はい。
うん、
で次はね、死者っていうカードなんですけど、うん、これいわゆるね、市民として自分の駒を固める必要があるんです。自分の連続する駒の塊の中で、うん、端と端の距離が一番長いものを一つ選びます。自分の塊の中で端と端の距離が一番長いもの。うん、そのマス数を数えて1マス過ぎに2点入るって感じ。
1マス2点。
2点。だから塊でプラス長く伸ばせってこと。 その、密集して固めるんじゃなくて、長くして固めるっていう感じ。
繋がってないとダメだと。
そう、ダメ。一番繋がったとこだけ見るんで。うん。うん、いう感じですね。
うまく繋げられればって感じだね。
そうそうそう。まあ、すげえ、ね、騎士とかと相性がバーって、うん、固めてね、一直線作れれば。
うん、
めっちゃ伸ばす。はい。斜めも OK です。はい。うん、どういう風に繋げてもいいんで、横と斜め入れても大丈夫です。
直線じゃなくていいってや
つね。直線じゃなくていい。まあ、一本の道にとりあえずなってれば。なかなかやつですね。
一番長い端と端で、多分、その最短距離ですよね。
そうそうそう、最短距離。
最短距離のコース。
うん、
そう、1マス2点。うん、うん。次がね、貴婦人ってやつなんですけど、
はい、
まあ、貴婦人はさっき宮殿の周りでマジョリティするって言ったんですけど、一番多い人が5点ってやったんですけど、これを全部のタイルでやる。特殊タイルとか含めて全部のタイルの周りで一番多い人が5点。一番家駒を置いた人が5点って感じ。
これなかった？やった時。あったよね。
全部でやるんだよ、これ。
あー、丸が、取ってたしか言わねえだろ、なんか。結構だから、バチバチで、
ね。暑いんですよ。
そうなんですよ。ただね、このタイルって、この拡張を入れると、宮殿もあるから、宮殿がつまり10点になるんだよ、これトップ取ると。
はぁ。
だからこれね、これはね、基本で入れるべきだと私は思ってます。
うん、
なので、基本で入れると白1個をいっただけじゃなくて、白頑張って3つとか周り固めれば、プラス5点で8点入るんですよ。
頑張り
ますだからそう。だいたい白ってお気に逃げする人多いじゃないですか。1個置いて、じゃあもういいわ、みたいな感じなんですけど。
やりがち。
それが、そう、なくなるんで、やっぱ面白いと思ったんです。これ、基本で入れるのが。
まあ、このブロックにもなるんですよ。置けばね。
そうそう。
ね、そうなんですよ。いろいろな拡張要素が、ウィンキーにつながっている感じですね。
そうです。今考えると、そうです。この、いろいろ、考えた上で作ったんでしょうね。
あ、じゃあこれを土台にしてウィンターキングダムに昇華させたかな、
うん、かもしれないですね。
これまだ4のこと言ってないけど、4が出た後でウィンキングが出たの。
どうだろう、タイミング的には
絶妙ですか。
ちょっと調べてないですけど、どうだろうね。4っていうのもそんな遅くなかった気がするんですよね。
うん、
うん、ですね。じゃあ、次行きますと、
はい、
次は家臣かな、
うん、
家臣って、このゲームって、4枚のボードつなげますよね。
はい、
4枚のボードつなげてるんですけど、ボードとボードのつなぎ目のマスってありますよね。
ああ、あったね。なんかこういう
の。つなぎ目のマス、1マスにつき1点入るんですよ。家を置けば。
つなぎ目に、くっついてる家。
そう。
そう、つなぎ目のマス、要は。
うん、
だもう中央付近がバーってすげえ、混むっていうか。
うん。
だな、これ。
やったね。うん、
そうそうそう。ちょっとね、逆、端じゃなくて真ん中になるんだよね、お前ね。
すごい真ん中に来た、
うん。そうそうそうそう。こういうのはありますね。で、あとはね、キャプテンっていうのがあって、キャプテンっていうのは、隣接するマスに自分の子が3つ以上ある。あれば、その駒が1点になるっていう。わかりづらいでしょ。
人のでも別に。
いや、自分の。
あ、自分のか。
うん。
そう、自分の駒が3つあれ、周りにあれば、その駒が1点になるってやつなんですけど。
1個ずつ見てって、これは2つマスに、2つにしか隣接しないから0点だけど、じゃ、その隣のやつは合計で3つ隣接して、これは1点になるよ、みたいな感じなんです
よ。はい。まあ、要は固めろってことなんですけど、3つ以上あればいいんで、まあ、ただこれって結局、1個1点でそんな大して伸びないし、あとなんかカードの絵が、白ひげのジジイなんですよ。
うん、
だからなんか、人気なくて、老害って言われてます、私の前では。いかないって言うんです。めんどくさくて得点ゲームが最後の。
まあ確かに。そう
めんどくさいもん、でも。
BGA で勝手にやってほしいね、ケイさんはね。
これ BGA が一番いいですね。
そうそうそう。老害カードですよ。
老害。
言われがひど
い。ええ。で、今回の目玉という最後、石膏。これが私一番お勧めしたいんですけど、
うん、
これ入れた場合っていうのは、まずゲーム開始時に、 一種類の地形カードを全部除外します。
あら。
例えば、砂漠とかを、砂漠を全部除外する。
うん。
はい。そしたらどうなるかっていうと、このカードは、ゲーム終了時、
うん、
除外したカードの地形の周りにある自分の家かも1個につき1点入るんですよ。
へぇー、面白い。
面白いです。なので、つまり砂漠除外したら砂漠の周り1個につき1点入るわけですね。そう。これ入れるとね、まず引き運がだいぶ減る。一種類なくなるわけだから。うん。で、めちゃめちゃ面白いです、これ。やっぱ混むから。
うん、確かに。そうですよね。
これ、ぜひ入れてやってほしいです。
カモさん、石膏残、あ、新鮮。ありそうでなかった。
ありそうでなかった。めっちゃ面白いですよ、これ。
これの、なくなった地形の隣に置いても、もうそれは出ないから。
うん。
うん。
別に安心。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
だから特殊能力でしか置けないから、その場所って。
うん。そっか。牧場とかでは飛べはするんか。
する。する。
着地というかね。
うん。めっちゃ面白い。第2回の拡張会はいつですかと。
いや、なんか、マップが狭く感じるんですかね。
うん。そうそうそう。
つなげづらくなるかもね。
ただ、多分5人じゃ無理だと思う、これ。
あ、
やったことないけど、5人でこれいるの無理じゃないかな、個人的に思ってます。
うん。
なくなる。
そうそうそう。これ一番おすすめぞ。あれですね。
やりに行きたい。
やりに。
第2回はじゃあ、都心部に我々が突っ込みますか。
我々が持ってないやつを持ってきた。
このカモさんの気になったら、来てくれんじゃねえか。
まあ、ビッグボックス一つだったら持ってけるよ。じゃあ、第2回は都心部でやりますか。
やりたい。
千葉まで持ってく？
元山田まで行く、うん、意外と近いってことが分かったからね、車だと。
いや、そうは。
俺も乗せてってもらおうかな。
いいですね。仕事の手で。
手で、
ね、ちょっと、出張で。
出張で。
出張でね、3日ぐらい泊まってます。
これは、
そうです。これが3ですね。これ、良さ全部含めた感じですね。
これはちょっと記憶が蘇ってきます。
うんね、
うん、やっぱりね、これはもう、なんて言うんだろう、これやって思うのは、新たなそのボードとかの様子も面白いんですけど、
うん、
やっぱカードが増えるだけですげえテンション上がるんですよね。
確かに。
だって3枚の組み合わせが全然変わるじゃないですか、基本の10枚でも。
そうですよね。
うん、これ入れるだけで、本当ゲームが変わると思うんで、めちゃめちゃこのカードがやっぱり私は一番の売りじゃないかなと思ってますね。うん、はい。ですね。
それが、まあ、
拡張さんです。はい。で、じゃあ、その、あれですかね。はい、次、拡張4、うん。ハーベスト、収穫ですね。
お
ね、
収穫。はい。
ここもドミニオンだね。
ほほほ
出てくる。
ああ、そうだね。
うん、
で、まあ、収穫の新たにやっぱり4枚ボードが入るんですけど、
はい、
これの新たな要素ですよ。また新しい地形、田んぼみたいなのが増えるんですよ。
あった。
田んぼ。
田んぼ。畑みたいなやつ。
うん、そう。
土原じゃなくてね。
うん。じゃあ、田んぼって何台って話なんですけど、田んぼっていうのは特に田んぼに置くカードとかそういうのはなくて、毎手番1個田んぼに置けるんですよ。家を。
勝手に。
置ける。1個だけ置けるんですよ。置けるんですけど、自分の家駒に隣接してる田んぼがないと置けないっていうルールなんで。
ああ、飛べないんだ。
そう、飛べない。だ、ない、隣接してるない新たな田んぼに行くってのはできないんですよ。うん、なのでまあ、田んぼに隣接してれば毎回実質4つ置けるってことですね、基本アクションだけで。
うん。
っていうのが特徴ですね。
うん、
はい。
あったな。
そう。あとね、この、もう一つ、ちょっと特徴なんですけど、サイロっていう要素が入りまして。
あー、田んぼに囲まれてるところですよね。
主にそういう多いんですけど、サイロってのは何かっていうと、うん、これ自体は点数にならないんですよ。
はい。
サイロにいろ、まあ、いっぱいサイロって各ボードにあるんですけど、サイロに置いとくと、
うん、
ゲームが終わった時に、隣接してるサイロに置いてある、要はサイロに2つに隣接してるとしますよね。自分の入植地コマが。
うん、
二つが二箇所に入れすると、一つのサイロにつき三つのコマをゲーム終了後にですよ。自分の入植地コマに隣接する場所に置けるっていう。
やったわ。 これで
終わりだ
った。マルやってた。
何言ってんだって話、ちょっと もう一度説明しますと、要はサイルに隣接しとけば、ゲームが終わった時に、3つまで自分の駒を隣接してる好きな場所に移動させていいよってこと言ってます。
じれるんですね、
最後
ね。
これ、手番順にやるんですけど、ゲーム終わった後に。まあ、なんか、もうゲームが崩壊してそうに見える内容なんですけど、思ったほどね、うん、あれなんですよ、ゲーム使用時ってそんな起きるとこないし、あのいいとこないし、結局自分に隣接しないといけないんで、まあ、そこまですごいめちゃめちゃにはならないんですけど、まあただ正直そろそろネタ切れになってきたかな感は感じる気がします。
リクさん最後に置き直せる強そうって、
そう大丈夫かって感じするんですけど、まあ大体のいいとこ埋まってるんで、うん、まあそういう感じでちょっとサイルはそういう特殊ですね。
うん、そうなる。騎士とか、
うん、
発見者とかね、
うん、
買ったものを追加で送って、
ダメ、
そうそうそう、空いてればね、移動できるんですよ。そう、
ここ繋がってなかった部分をじゃあこれで置きますみたいな。その時にはもうだって地形のカードとか無視だから、隣接してればいいっていう。
そうそうそうそう。
なんかこれ3人でやらせてもらった時に、
うん、
サイロを置いてなかったと思って
、
でおまるがやたら置いてて、
うん、
あ、じゃあ最後置きますねって言って、おっさん暇だったなって結
局12個ぐらいやった気がする。
蘇りました。
これをこっちにして、これをこっちにして、
今だと本当だねって
。あとね、ごめんちょっと説明あの始まっちゃったんですけど、うん、移動だけじゃなくて、うん、手元に残っちゃった場合はそっちを置いてもいい。要はすで、
うん、
にボード上に配置した駒を移動させるか、自分の手元から置くかなんで。
ああ、そっか。置ききんなかったやつも
置いていい。
置いていい。
そう。だから、その、ゲーム終了までにもう移動しまくって、数置かなくても最後に置けちゃうんですよね、これやると、その。
無理に置く必要がない。
そう。
そう。
サイロ3つに置いておけば9個までゲーム終了置けちゃうんで。
ああ。
全然話変わっちゃうもん。
ね、
そう。だいぶ変わります、これ。
カモさん、だんだんアメリカンに。
そのアメリカン。
豪快になる。
はい。で、まあ、これがちょっとした新たな要素で、
うん、
あとは、あの、あれですね、特殊地形タイルですね。
うん、
これ、ほとんどが2枚しかなくて、うん、なので種類が多いです。あの、3とは打って変わって、
はい、
2枚ずつしかないんですよ。
うん、
まず、バザー。
バザー。
バザーはありそうでなかったやつで、いわゆるコピー。他のタイルの能力を、自分の持ってる他のタイルの能力を使っていいっていう感じ。
もう一回。使ってなかった、これ。
え？コピー？
うん。
コピー。
馬もう一回コピーします。
自分の持ってるやつ、ね。
あ、そうそうそう。
そう。
そっか。
うん。
で、2枚以上持ってないと意味ない。
そういうことです。
バザーと何か。
そう。で、まあ、熱いのはね、毎回これ自分の持ってる好きな方に変えていいんですよね。これ、あの、固定じゃないから。
ああ。
今回じゃあ、酒場にします、みたいな。
そうそうそうそう。
次は馬でお願いします。
そういうことですね。
ダブル倉庫持ってたらトリプル倉庫できちゃう。
できちゃう。
やりますよ、もう。そう。
ダブル倉庫。トモさんがコピー別芸の代わり、毎回
変えられる
のが強い。
うん。新規応変にね。
うん、
そう。
ピカってできちゃう。
使われてる。
そう、
うん。ただね、これ、初手で取るとね、使えない場合があるんで、
あ、
他の持ってないと意味ないですから。
2枚目がいいですね。
そう、2枚目が理想ですね。うん、
ね、
うん、
で次に水車と山小屋2つ一気に説明しちゃいますけど、
はい、
水車は隣接する海の隣、海に隣接するマスに置けて、山小屋は山に隣接する場所に置けます。
そう、
ただこれもね、あの入植者の隣接ルールは守んないといけないんで、うん、まあ、だから万能ではないですね。
なるほど、うん、だから外周に置けるってことですよね、
うん、そう
山だったり
山の、そう、山の隣に置ける、そう、周りに置けるって感じ。
うん。
うん。
ありそうじゃなかったね。
ね。
うん。
ありそうじゃなかったやつですね。で、次がね、兵装詰め、石膏詰め所かっていうのがあって、これだけちょっと特殊なんですけど、
うん、
このゲームって、この拡張でなんかね、紙のトークンが、人の形した紙のトークンが2個入ってるんですよ。
はい。
この紙のトークンを、巻いて番2個、置くことが、自分の駒に隣接したマスに置くことができるんですよね。
はい。
これはね、山でも、あ、山でも川でも置けます。あの、自分の駒に隣接すれば、どこにでも置けるんですよ。
うん。
で、これを置いた後に、この手番だけは自分の入植者駒扱いなんで、つまりこの駒を2個置いて、じゃあここに隣接するから、あの必須アクションで3つ置くよみたいなことができるんですよ。うん、これ山とか川にも置けるから、要は山越えとかできちゃうわけですよ。これ2個山をババって置いて、で、山越えしたとこに、あの、隣接する、マスできたから、じゃあそこに繋げるよみたいなことができちゃうんですよね。と分かりづらいかな。
それは、あれですか、その手番が終わった後にその紙のトークンはどかされるんです
か？いいところに、その通りですよ。この手番が終わるとなくなっちゃうんで。
すごい。強制的にインジャーの得点が取れますね。
そうそうそう。自分の要は、その手番だけ自分の駒になるのが2個。まあ、山とか海の好きなとこに置けるみたいな感じ。そういうことなんですよね。
面白い。
トリッキー。うん、
トリッキーですね。まあ、うん、なんか、まあこういうの拡張っぽいですけど。うん。まあ、山越え、海越えがしやすいっていう感じですね。
うん。
うん。っていう感じです。で、うん。で、次、大聖堂。これ、さっき力を貯めますっていうのを説明しましたけど、
はい、
これはもっと力を貯めますカードですね。もっと力を貯めますカード。これ、2パターン選択肢、これ使えると2パターン選択肢があって、
うん、
なんかプラス1の紙トークンをもらうか、それを使うかなんですけど、
うん、
プラス1を使う、もらう、例えばそれで終わりなんですよ。で、そのプラス1は何に使うかっていうと、うん、要はこれを使うと、その、必須次以降の手番で必須アクションで3つ置くじゃないですか。
はい。
その数を増やせるんですよ。要は、毎手番プラス1、プラス1、プラス1を3連続でもらって、
うん、
で、次の手番で、いいチキン引いたっつったら、じゃあこれ全部使いますよっつうと、プラス3置けるんで、6個置けるわけですね、必須アクションで。
バーって。急に。
そう。そういう感じ。うん。
ここの地形は置きたくないから、
うん、
パスです。
そうそうそうそうそうそう。そういう感じ。その
終わり間際までずっと貯められる？
貯められる。巻いては一個するときが。そうだね。うん。
だってその時点で置けないからさ。
そうそう。
ないっていうこともある。
そういうこと、そういうこと。
本当にでかいところにしか置くしかないみたいな。
そう。これ、ビョンビョンです。
まあ、例えばね、その、4マス、その、埋める地形が、マスがあって、
はい、
5個置ければ新しいとこ置けるのになとか、そういう時あったら、まあこういうのが生きるんでしょうね。貯めといて5個置くわっつって4つ埋まったから、じゃあ新しいとこ置くよみたいなことができるみたいな感じかな。
うん。なかなか考えそうですけど。
そうそうそう。で、次がね、見張り塔ってやつなんですけど、
うん、
見張り塔は相手駒の隣接する場所に置ける。
相手の隣接なんですね。
隣接マスに置ける。相手駒の隣接する場所に置けるっていう。
いやらしい、
ね。ただこれも、ね、自分の駒に隣接する場所に置かなきゃいけないんだよ。
あ、それも守りつつなんですね。
そうなんです。だからそんなに置けるところ実はないんだよ。
ちょっと難しいですね。
難しいです。
終盤終盤じゃないと被らないですね。
そうそうそうそう。
うん、
ですね。
あ、リクさんがいい感じに眠くなってます。寝落ちしたらアーカイブ聞きます。
ありがとうございました。
はい。
無理せず。
ね、はい。もう結構ね、もう遅いですもんね。で、次、大学。
うん。
大学はですね、特殊地形に隣接する場所に、駒が置きます。あの特殊地形、要は、城とか、あの、要は、特殊タイルの隣に置けるっていうやつですね。
ほう。
急に。
でもそれも通常ルール守る感じですか？
そうなんです。だから最初の1個はね、好きなとこ大学ペアって飛べるんだけど、でも大学取った時点でも隣接するマスがあるんですよ、これ。
確かに。
あ、
そこを埋めないと、あの、新しい別のタイルのところに飛べないんですよね。
労働者とかと相性いいです
ね。そうそうそう。毎回1点入るからね。っていう感じですね。はい。
取った気がする
。うん、そうそうそう。タイルの周りに置くのが一番これが置けるんで、そんな感じですかね。あと最後、なんかこれ、櫓かな？櫓。
うん。
同じ入植地エリア、まあ、家の駒の塊で、はい、隣接する建設可能ヘクスに入植村を移動させる。これ移動なんですけど、自分の駒の塊から、 塊のどれか1個を取って、それをその別のマスの家の塊の周りにどっかに移動させるってことです。
へぇー。なんていうの？グループごとに見て、このグループを選択する。そこにあるどれか1個、好きなところで、どれか1個を取って、で、うん、同じグループですか？
そう、同じグループを隣接に移動させる。
こうあって、縦長のグループがあったとして、うん、で、一番下側のやつを1個取って、うん、一番それを上側に埋める。
あ、
グループ内での移動、
そう、塊をちょっとずつ移動させていくみたいな感じかな、毎回。
倉庫でできそうな。
はい。
倉庫だと、なんだ、カードの地形。
ああ、縛りがない。
多分縛りがないんじゃ
ない？縛りないです。臨時縛り。
なるほどね。
カモさん、面白そうではありますね。
うん、そうですね。なんか、うまく使えるとこれ、なかなか、面白いんじゃないか。でも、まあ、これはやっぱ上級者に使ってほしいタイルですね。うん。まあ、以上がね、普通の特殊タイルなんですけど、
うん、
この第4各所にも、やっぱ、お楽しみ、王国者カードが6枚入ってるんですよ。
お
ぉ。まあ、これ、まあ、ぶっちゃけ3枚もこれがメインだと私は思ってるんですけど、このカード。じゃ、このカードを説明しますと、
はい、
まず、自宅警備員、森林警備員、森林警備員。
自宅警備員。自宅警備員
って意味合いが。急な。
なんか現代社会問題。
森林警備員。森林警備員は何かっていうと、
はい、
縦のラインを見ていって、
はい、
コマが一つしか置いてない縦のライン、一つにつき2点入ります。
縦で見るんですね。
そう、発見者の。縦。縦じゃない、なんていうの、待って、横だ、横。騎士のライン。なんていうの？
水平？
騎士のライン、横か、うん。水平ライン。水平ラインを見て、うん、1個しか置いてないコマ、1列につき2点入るんで。
あ、1個なんだ、面白いね。
そう、1個しか置かなければいい。
発見者はさ、1つでも置いてれば1点だけど。
そう。
かぶっちゃ
う。逆なんだよね。
そう。
1個しか置いてない。
うん。うん。取りにくく。
だから全部のラインを取るのはこれ不可能なんで、うん、だから、何個かの列に横にすげえ固めておいて、他の列は1個だけにするっていうのを、いっぱい作ればすげえ点が伸びるってやつなんですけど。
上級者向け発見者って感じ。
そう。上級者向けで、まさに拡張っぽくていいと思ってるんですけど。
確かにいいですね。
うん、面白いですよ、これ。
カモさん、群馬の自宅警備員。
でも、人生ゲームオーバーですよ、それも。未来がないよ、群馬の自宅。
先がないってやつ。
先がない、本当にもう。限界集落で孤独死っていうもう、あの、エンディングしか見えないですからね。
やだ。
急な悲しい話になってきた。で、次のカードは何かな。
次はね、旅人。旅人は簡単です。
はい。
外周にある駒一つにつきっていう。
外周にあればいい。
コマ一つにつきって。まあ、塔ですね。これ、塔が、
うん、
塔と毎回1点入りますよってやつですね。
お
ぉ。うん。
こっち立もで。
そうそうそう。
うん。
もうこれなんかね、基本にあってもいいような簡単な効果ですから。
ね。
うん。
わかりやすい。
わかりやすいですね。
うん。
はい。で、次が宿屋。
宿屋。
宿屋。
そう、宿屋はさっきのキャプテンと似てるんですけど、
うん、
ゲーム終了時、自分の駒二つ、ぴったり二つに隣接してる自分の駒一つにつき一点。あ、二点か？あ、一点だったかな？一点やる、そう。
一点。
ぴったり二つ。
あれさっきあと三つ
以上。
三つ。
今回は
三つ。さっきは三つ以上。
ああ。
こっちは二つ。
取りづら。
だこれもなんかね、あの絵が、カードの絵がね、ヒゲのおっさんなんですよ。
あら、ヒゲシリーズ。
だこれも老害2です、いわゆる。得点計算がすっげえめんどくさいね、これ。
老害数。
老害2です、これ。はい。老害です。
ここ3つ、置いてあるな。
そう、三角形に3つ置けば、それぞれが1点ずつ。
それで入る、3点です。単独、そう。それ、完璧なパターンですね、それ。うん。次。入植者。
うん。
入植者、これもね、初プレイに入れたいぐらいなんですけど、ボードが4つありますよね。
はい。
あの、ゲーム、そのうちの、一番多く駒を置いたボードを見るんですよ、自分の駒が。
うん。
それ1個につき1点です。
あ、優しい。
すげえ簡単。1つのボードに置きまくればいいってこ
と。うん。大変優しいでござる。
これほんと初プレイでも入れてもいいぐらいのやつ
です。ほんとですね。
うん。
なんか一周回って、すげえわかりやすいような。
うん。ね、今まではね、ちょっとね、上級者向けが続きましたけど。
そうそうそうそう。あれですよ。これもやっぱね、カードの絵がおっさんなんですけど、これはね、わかりやすいルールなんで、いいおじさんですね、これはね。老害なの、いいおじさん。計算も簡単。
うん。目指すのはこういうおじさん。
そ
こ
おじさんになったねって。
で、次なんですけど、これも面白くて、市長ってやつなんですけど、
はい、
市長はやっぱりさっきのあの、森林警備員みたいな、横の、各横列を見ていくんですけど、
はい、
横列を見ていって、各列ごとに、最初に自分のこの4つを置いた人がマジョリティを取れるっていう感じ。
ああ。あの、先取りのやつだ。
そう。各列ごとに4つ置いた人が即座に4点入ります。
ああ、なんかあったなぁ。
うん。
そう。早い取り。
そのたびに、こう、点数入れてるから、結構、テンポが。
テンポは悪くなるね。
悪くなるね。ただ、各列ごとに一回、要はね、その列が決算、例えば、星さんが4つ最初置いたするでしょ、
うん、
?4 つ置いたらその列終わりましたよってことで、4点星さんが入れた上で、その列のボード外に自分の駒1個、この列も終わったよってことで置くんですよ。はい、入植地駒。だから入植地駒が減りが早いんだよ。
なるほど。
そうか。
そう、決算マークに1個も使っちゃうから。
うん、
これやったよね。
やった。
なんか、
これ面白いですよ。
うん。
うん。
うん、
全然取れなかった。
早いもん勝ちで4つ置くから。
置き方のね、やり方も変わりそうだもんね。
うん。
そうそうそうそう。いう感じですね。で、最後。なんだ、最後、浪人？浪人？
浪人？
浪人。
浪人。最後、まあ、浪人、浪人でいいや、浪人。はい。浪人何かっていうと、これも、拡張1であった、毎手番、ゲーム使用時の得点じゃなくて、毎手番入るやつです。
おー、なるほど。
毎手番、4枚ボードがあるじゃないですか、ゲームの。
はい。
何枚のボードに入植地駒を置けたかを数える。
はい。
これ特殊タイルの効果含めてもいいんで、例えば私が手番で、3枚のボードにこの手番では駒を置きましたよって言ったら3点入るんですよ。置けたボードの枚数分の点数が入る。
やったね、これね。
そう。
うまく飛び飛びに置きたいって。
そう。
そうそうそう。
倉庫が輝くよ。
そう。カモさんが好きっておっしゃったのは、そう、なんか、腕の見せ所みたいな感じありますよね、これ。
いいんじゃと思う、
いいね。
うん、カモさん好きそう。そうそうそう。これでね、毎回2、3点取れるだけでバカにならないですからね。
確かに。
うん。そういう効果ですね。
はい、
なのでやっぱね、その拡張3と4のカードだけね、なんか安く売ってほしいですよね、これ正直。
そうですね、タイルじゃなくてもはやカードだけでもう
十分。カードだけでも全然超遊べるんで、はっきり言って。
あ、レース4みたいなこと言ってる。
そう、レース4も追加タイルいらんからみたいな。
うん。
カードだけくださいってやつ。
そうそう。まあね、その新たなね、そのタイルとかも面白いんですけど、やっぱりメインはカードかなって私は思ってます、3というのは。
確かに。
うん。まあ、これで以上で説明終わりですかね、ダイヤンも。
はい、すいません、長々とありがとうございます。
あ、いえいえ、こちらこそちょっと、すいませんでした、うん。うまくちょっと説明できないところがあって。
あれ、ダイソン、ダイオンで好きなタイルとか
聞いてない。
ダイソンで好きなタイル、
うん、
私はね、なんだろう、第三、第三ってなんだっけ、三点の組が一
台に戻ったから。すみ
ません。第三取ってか。第三はあれですね、なんだ、噴水が好きですね。
ああ、いいですね。
あ、二匹目取ったら急に
山に置ける。
そうそうそう、山に置けたの。
急に山に。
突発のやつがですね。
はいはい、
はい。うん。
うまくやってみたいな。
ジンはすごい、最初のほんと2、3手番でね、2枚目のジンが取るとめっちゃ強いよ。
うん。
手番目だよ
ね。確かに取ってたんじゃなかったかな。一緒に遊んだ時。
俺取ってたかな？なんか終盤に取ったんだけど2枚目が取れなくて。
ああ。
うん。 結構その第3でやっぱ評価が分かれるのは、うん、やっぱ2枚取らなきゃ始まんないんですよ、このゲーム。そう、第3です。なので序盤の結構引き運がやっぱり影響強くて、そこで結構あの合わないなって人も周りにいます、私の正直なところと、うん、友達で。
2枚目取れなかったまま終わった時もなんか絶望感みたいなね、なんか
そうだね、取ってる人やっぱりなんか勝ちづらいんで、
確かに
寂しいし、
うんうん、
だから、
うん、
そう、そのアクション数が増えるだけじゃなくて能力まで上がっちゃうからね、
うん、仕組みは面白いですけどね、うん、
仕組みは面白い、
手前取ったら、
うん、
うん
うん、これも繰り返し、
そうだね、
うん、
そうだね。
ちなみに第4拡張、
第4拡張
の好きな、はい、
好きなけど見張り、他の人の隣に置けるってやつ
トリッキーなやつ、
隣に行きたい、
なんかこれくっつきたいな、やっぱ孤独はやっぱやだ、田舎者ってそうなのよ、やっぱなんか一人でさ、まあ、ゲーム的には大体一人の方が自由にできていいんだけど、あんまりごちゃごちゃするとね、お互い行けなくなるから、でもくっつきたいな。
ゲーム的に言えば、なんか、で、わざと埋めてワープします。
まあ、そうなんだよね。くっつくとね、その、隣接場所がなくなりやすいっていう利点はあるんだけどね、もちろん。
あのプレッシャーだよね。え、この人この後どっちに行くんだろうみたいな。まさか
俺と同じ。あれ引くんだぞ。草原引くんじゃねえぞ、こらみたいな。
そうそうそう。
ちょっとドキドキする。
そうする。
ドキドキする。そうそうそう。
カモさん群馬フレーバー
って、まあ県民なんですよ。
やっぱ私収穫はあのサイロのロマンですよね。
サイロ、
ね。ああサイロね。
あれは多分よしあし絶対分かれると思うんですけど。
絶対分かれると思う。
サイロがあればだって別に無理に追加しておくことないから、農場とかそういったタイルは別に無理して取らなくてもいいかなってなる。
ムーブ系重点に取
る。そう。そうプラスじゃなくて、
うん、
で。かな、欲しいです。で、サイロにちゃんと1個すれば、あとはもうゲーム終了時は好き勝手できるわけだからね。何のあれも制限もなく自由に置けるわけだから。
あ、あれなんですよ。サイロも結局貴族問題と一緒で、手番順に置いていくっていうのは結構あれなんですよね。そこで結構変わるんですよね。うん。
一個ずつ
先がいいか後がいいか。
一個ずつ置くんですよね。
いや、違う。手番の人、手番順に全部置く。
あ、全部か。
一気に
全部
っちゃうんだ。手番順次第では、ちょっと最後かどうかも。
そうね。
そう。
マジョリティが絡むとちょっと難し
い。そうですね。
第4聞いてると結構、ね、もうネタが大変だったのかな、みたいな。
あ、絞り出
した。そうだね。
感じ。
ね、うん、そうそうそう。
で、やっぱカードだよね。
カードですよ。
カードだったらまだ出そうですかね、新しい。
もう少しね、なんかありそう
だね。出せそうだね。
結構、ね、いろんな、出せる、言っちゃ出せる。
うん。
だカードもね、明らかにその、初心者向けのカードと、やっぱやり慣れてる必要のカードって結構分けてくれてるの、明らかに見えるんで、
うん、
そこも優しいんですよね。
うん、
うん。
いいの分かってればね、その、一緒にやる人と変えられるし、ね。
うん、そうそうそうそう。う
ん、あと、ミニ拡張ってあるんですよ。
あります。あの、ちっちゃいボードが追加され、入れたりとかできます。あの、要は、普通4枚ボードあるじゃないですか。
はい。
あれにちょっとちっちゃい、半、3分の1ぐらいのボードが入るんですよ。
へ
ぇ、まあ、そこも使えるよっていうやつとか、
うん。
あと、山、タイルと、白タイルがあって、それをなんか最初に、はい、好きなところに置くんだって、なんかそんなようなやつもあったはずです、
確
か。うん。
追加で置けちゃうんだ、白タイル。
そう、全員、前、全員が置ける場所の、ポート上に置くんだけど、
うん。
なんかカスタマイズできる。白の場所をそれぞれ決めるみたいな、そういうのがあった気がします。
うん。
まあこれミニなんでね。うん。忘れていいやつです。
そうか。
うん。
強そう、今。
そう。
出てるんだね。
まあ第4問。
うん。あとね、一つ、大事というか私が思ってることを、説明させてもらうと、
はい。
同じ箱に拡張入れましょうって話ですね。
そうですね。
そう。これもドミニオンと一緒で全部大箱で出てるんです、それぞれの拡張が。
あ、大箱なんですか、これ。
大箱なんですよ、ドミニオンと一緒なんですよ。クイーンなんで。
そこまでよくないですよね、大箱にするほどの内容量。
そう。そうそう、めんどくさいですよ、入れ替えするのは。うん、なので、あの、キングダムビルダーって、要は、敷居があるんだよね、十字架の形、敷居があって4つの、あの、箱を開けると分かれてるんだけど、うん、あれを取り除いくと、追加でボードをいっぱい入るんで、うん、実際、ホサに、あの、置いてきたボード、あれも拡張2まで普通に入ってるでしょ、基本の箱に。
入ってます。
だ入るんで、入れとけば、やるとき、そんなにめんどくさくないんで、
これ内箱外した状態なんですね。
外した状態です。
あ、
多分拡張さ、まあ拡張ごとにボードが4枚増えるんで厚みが増えるんですけど、
うん、
多分拡張3枚ぐらいだったら入るんじゃないかな。3枚っていうか拡張3ぐらいまで入ると思うんで、
なるほど。
そうするだけでやろうかなって気になるんで、うん、それが私大事だと思います。いちいち箱から出して戻してとかめんどくさいじゃないですか。うん。
そうっすね。
うん。
うん、それがいいかなと個人的には思ってますね。
でかいですよね、箱って。オリジナル
ビッグ
ボックスって。いいですね。
そうそう。だってね、よくクイーンってあの、ビッグボックスだし、めちゃめちゃ箱がでかいから、ギークで、うん、クイーンのビッグボックスには空気がいっぱい入ってるとか、なんかそういうあの、煽ってる外人がよく書いてますからね。エアーマックスだってね。
エアーマックス
かよって話の。
いいね、エアーマックスいいね。ビルダーエアーマックス。
まあ、キングダビルダーはまだね、結構中身多いからいいんですけどね。
ああ、
うん。
用語が。
多いね。
すいません、なんか変な用語ばっか使っちゃう。
あとは何だろう、本物のビッグボックスもあるけど、
うん、
これは1と2ある。
あります。あ、
気をつけなきゃ。
あ、
そう、1は3までしか入ってない。
うん。
だったら出すなやって話なんだけど。
2が4までなの
?2 は4まで。2を買いましょう、買うなら。
え、じゃあ、1のビッグボックスが出た後に、その特徴4が出たってことですよね。
だと、確かすぐ出たよ、でも、ビッグボックスのあの、1のあと2が。
うん。
だから、ギークですげえみんなやっぱ1買った人はぶち切れてて、なんか会社がちょっとお金、500円とかお金払うだけで4だけ、あの、あげますよとか確か対応してたはず。あまりにもひどかったんで、あの、
確かに。
すぐに2を出したから、うん。
早く日本でも買えるようになんないかな。
うん。
行き場所がなぁ。
行き場所なんて欲しいよ。作るんだよ、行き場所は。
ね、う作る作る。そうだよ。
うん。そこに置くから置き場所になるんだからね。
そういうことだよ。
日本語版もね、出してほしいですよね。
そうです。今だったらで絶対出るでしょうけどね。当時はまだあんまり出なかったからね。
赤ポー戻ってるわけだから。
そうですね。うん、キングダムビルダービッグボックスの本
は。再販の、もし、たら、その機会に買いたいって言
ってね。そうです
よ。しかも、まあ、基本、でも、やっぱ話聞いたらね、いろいろ拡張も試したいなっていうの
は。カードだけ入れたくない？
カードもね、入れたいしね。うん、
カード入れたい。
うん。カモさん、場所も、いるけど、拡張の遊び相手はなかなか。
なかなか、本当にね。まあ、
メンツは
そうなんですよね。
ね。
やっぱ、プレイ済み前提になりますからね、今日
の。おそる母さん、こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
こんばんは。
はじめまして。もう
すぐ、私の、あれですね、ゲーム会の知り合いですね。埼玉のゲーム会の知り合いの方です。
話の内容が高度すぎます、わら。
まあ、拡張放送ですからね。
そうですね。
うん、
なかなか4まで言うラジオもないと思う。
うん、そうです、
ね。ないよね。
深い
です。うん。
そう。拡張がなくても、日本だけでもキングダムビルダーは十分面白いね。
面白いっすよ。
いつか遊んでいただけると嬉しいですね。
今度は遊ぶとき私持ってきますんで。
あとね、ちょびっとだけ話したいなと思ったのが、
うん。
はい。
なんかこの作者が、作者になんか、この、キングダムビルダー作った時のインタビューみたいなのを、和訳してる方の記事みたいなのをチラッと見かけたんですけど。
それ、いい、初めて聞いた。
なんか、ちょっとね、名前忘れちゃったんですけど、そのサイトのブログ。後で概要欄に貼っておこうかなって。
うん。あ、そういうのもある。
なんかこの、
モックじゃないけど、うん、最初にこの作者の方がね、うん、キングダムヒルドが出版する前に作ってたんだけど、うん、その出版するにあたって、うん、まあクイーンゲームから出たじゃない。
はい。
うん。
そのいろいろその最初にこの作者が出した仕様についていろいろ変更しろよみたいな言われてたみたいな。
へえ。
覚えてるんだけど、なんか、最初は、あの、入職コマが50個あった、うんう
ん。あー、なるほどね。
そう、それを40個に減らせって言われたみたいなとか書いてあって。確かにこの40個がもう程よい
なーって、うん、多くもなく少なく
も。まあ、やり慣れちゃったからかもしれない。
50は多いよね、多分。確かに。実際、多すぎる気じゃない気がするな。
たまにありますよね。なんかこの、もうどうしようもねえな、これ、天人どこにもなんねえな、みたいな。
うん。あるあるある。
40個でもね。
うん。
まあ50じゃ多いから、40にしてよかったな。よかったじゃないから。
うん。
今がなんかいろいろね。
書かれて
る。うん。あとやっぱ、うん、ドミニオン作った後に出版されたわけじゃないですか。
うん。うん、
この年代的にね。
うん。
ドミニオンが2009だか8だか。そのぐらいだったから2010年代、うん、ドミニオンの拡張を出してる途中でまあこのキンビル出したみたいな話して、
うんうん、
やっぱプレッシャーがすごかったと。ドミニオンが
なるほど、うん、あのドミニオンの作者の待望の新作っていうことね。
そうですね、
うん、
あとなんかドミニオンと結構同じ作者だから通じてるところがあるんじゃないか、う
ん、あ、いろいろね、さっきもね、うん、言ってたけど
村だね、村。
うん。
とかね。
あと、その、効果のタイル、
うん、
最初は取るじゃないですか。
はい。
そこから、どのタイミングで、城とかに、得点行動に移るかっていうのが、ドミニオンと似てるとか。
あー、なるほどね。うん、
なるほど。
なんか、記事で見ると確かにっていう。
面白い。
いうようなのがいる、うん。
見てみたいね。
うん。
後でちょっと概要欄
貼ってください。わかりました、
うん。
お願いします。
はい。じゃあ、感じですかね。
うん。
で、長くなっちゃったんでね。ウィンターキングダムの話もちょっと聞きたかったんですけど、まあ、これはまた、今度しますか。
いいんじゃないです
か。よっしゃ。
いいんですか？
せっかくだから。
今のはじゃあ一回やった。
うん。なんかね、盤面がすごい、なんか、華やかっていう。色合いが。
うん。
カラフルだったり。
はい。
っていう印象しか残ってない。白い部分あったなーって。
まあ、ウィンター。
そう。
つげさん的にはどうですか？
なんて言うんだろう、その、多分私の想像ですけど、
うん、
多分キングダムビルダーで、その、なんと、マイナスとして取られた意見を全部その、解消させたよう、したくて作ったような感じがして、うん、まあ、キングダムビルダー多分一番不満の出るとこって、1、2手番目の引き運があまりにも影響しすぎてるっていうところだと思うんですけど、
うん、
そことかも最初からちゃんと移動できるようにしたりとか、なんていうの、すごいその、融通が効くようにされてるって感じなんですけど、うん、ただ逆にいろいろできすぎちゃうんじゃないかなっていうのは私思ってることもあって、
うん、
うん。まあ面白いゲームなのは間違いないと思うんだけど。
ベースは本当に、キンビル。
キンビルです。三つ奥だからね。
うん。それに、まあ、ちょい足しっていうか、ルールを。
そうそうそうそう。
なんかあれですね、白が、その、マジョリティになったんですよね、みたい
な。ああ、そう、拡張であったよね。
ああ、白マジョリティだったっけか。
さん的にそんなに回数やってないんですかね。
俺そこまでやってない。キングダムビルダーと比べるとウィンターあんまり出す機会ほんとないんだよね。
う
ん、
そうなのか。
なんだかんだって言って好きな人ってキングダムビルダーのやりたがるイメージなんですよ。
ああ、そうか。
うん
う
ん。あ、カモさんが白はマジョリティで。
あ、マジョリティでしたか。
なるほど、ある、ね、
あ、そうだ、マジョリティだ。そうだそうだ。各ボードに、ボード7枚使うんだけど、なんか雪の結晶みたいな形にするんだよね。
でかいんですよね。
そうなんですか。うん、
各ボードごとに1個白があるんだったな。
あー。入植地コマは数一緒。
一緒かなと、なんかでっかいコマもあるんだよね。その2個分だっけなんか。
あ、そういうのもある。
うん。
あるんだけど、ただ移動ができないとかいう設定、なんか重くて。
ああ、そのムーブ系が使えないってことですか？
使えないとかあった気がする。
へぇ、なんかね、この前のタヌゲで、あの、主催のね、ゼクシオンさんとニコメさん、
うん、
と4人でやったんですけど、
おう、
その2人は、あの、キンビルをやったことなく、ウィンターキングを結構やってたっていう話で。なかなか珍しいかなって思ったんですけど、なんつったっけ、なんか、キンビルは、なんだ
辛い。
辛いか。感じのこと。
そうね。なんか、パスタ忘れちゃったんだけど。どちらかというと、ウィンター派かなっていうふうに、セクションさん言ってたかな。
へぇー。
セクションさんはどっちもいい人って感じ。
うん。
ウィンターに慣れちゃってると、それで金ビルやるとやっぱちょっと苦しさがなんか勝っちゃうのかな。
うん。
まあ、やっぱ最初のね、引き運じゃない？そこかなり言う人いるでしょ。
ああ。
うん。
ウィンターだとどう解消されてるんですか？
最初からね、洞窟っていうカード持ってて、
うん、
洞窟移動してそこから置けるっていう能力なんで、
うん、
だからどの地形引いてもとりあえず別のエリア行けるんですよ。一択っていうことがない。
ああ、なるほど。そっかそっか。じゃあそういうところで言うと、やっぱ金ビルはもう一択だから。
うん、なっちゃうときは必ずありますからね。あの、
ここで。この地形みたいな。
洞窟は使い捨てっていうか、一回。
いや、毎、あの、タイルと一緒。毎回使える。
あ、そう
なんだ。
全部毎回使える。
じゃあいいですね、だいぶ緩いね。
うん。
ビルやったら、あれだと。
そうね。
うん。
全然話が変わりそうだ。
他に好みはあるのか。
ウィンターやらなさすぎて、
うん、
あんまりその比較できるほどの知識量がなくて、
電話の
くじ、あんまり確かにやんないよね。
電話のくじはしょうがない、平和よ、当たっちゃった。一等がね、ウィンターキングだったって。
ウィンターやり込んでる人知らないもんな、俺。
うん、そもそもこのシリ、このキングダムビルダーシリーズ立たないですね、ゲーム界で。
なかなか
オープン会だと見ないよね。
うん。うん、持ってる人が少ないと、なんだろう、今時のゲームからすると、古典的っていう。
まあ、地味なのかな。
うん。なんです
か？オープン会だとね、やっぱ、スルメゲーっていうか、繰り返して遊んでなんぼな気持ち。
うん。
そうなんだよね。ね、カードごとにやることと展開が変わるから、それも知ってほしいけど、なかなかね、複数回できないからね。
うん。2回はやってほしいね。
うん。
やってほしいね。
本当に気に入ってね、何回でもやってくれる人が周りにいれば、うん、本当におすすめなゲーム。
うん。
ね。うん。
本当に何、何実機で遊んでくれる人が増えるという。
本当それね。
いいんだけどね、まあ、あとは流通をね。
そう、再販。ボックス再販。
いや、
なんか一時期ビッグボックスが軒並み発売されてた時期あったじゃない。イスタンブールで。
あれですよね。
うん。
あれはまあ、
うん。
あれ何やってる方ね、キングダムビルダー。
うん。そうか。
うん、
まあまあ、箱の大きさ、据え置きボックスなんだ。拡張入り。
高さが出ていいってこと？
高さ、まあ。
幅じゃなくて。
うん、だってもいい。大きさがね、ちょっと横長とか全部。クイーンサイズで、うん、厚みがある分でもまだ。
2個分にして、ビッグボックス。50で。ビッグボック
ス。俺はあれだね、ぜひ実機でやってほしいことは、
はい、
人の、他人のね、置き方ルール間違い、そう、隣接してるとあるじゃんっていうのはね、結構気づくんだけど、
うん、
なぜか自分は間違うんだよね。
わかんないんだよ、
ね。自分の方が間違う。自分が一番間違う。あのね、現象ね、俺だけなのかな、ぜひね、 体感してほしいですね。いや、つねさんそこ置けます、ここ置くとこありますよってね、ぜひ言われてほしいです。
ね、やったー次飛べるって思ってた時の、
そう
の、その、うん、言われた後の絶望感、ね、
そう、結構飛びますよ。
あってい
う。もう、ドヤ顔でさ、10秒ぐらいでいいとこ行って決めようなんて思ってるわけよ。よっしゃ、俺の番来たらパッと言ってさ、もう、ドヤって感じするのに、やつねさんここ置けますけど、みたいな感じで。バーンみたいな、そういう、そう、あれがリアルな熱いとこだよ。面白いよ。
面白い、確かに。
カモさんもありますって言ってくださってます。
ちゃんともう置ける場所は最初から限定されてるからね。
そうなんですよ。
DJ でだと、なんか次飛べるってなったら、もうすごいいっぱい範囲があるわけだから、うん、いっぱい光るわけですから、
うんうん。そう、光って。
ただ、ね、一個しか置けない場所があったりすると、うん、あれ光ってねえってなって、そうなーみたいななんか、やっちゃったーって時が。
もうてーんって
一人でね、うん、心の声叫ぶようにしたりしてますので。カモさんは何回でもやるよってね。
うん、ありがてえ。
じゃあ、やっぱ行くしかないですね。ビッグストック抱えて、背中に背負って。
行きましょう。
道場破り。
道場
破り。教えを恋にね、リアルにね。PG ではね、何回もやらせてもらって。
うん、うん。
実機でやるとね。
違います
ね。違った面白い。
いつかやれたらいいですね。
うん。こんなもんだよね。金曜日に見るだけでも、ね、3時間、全部
ちょっと語れましたね。
うん、おぉ、だいぶ語れましたね。
本当にありがとうございます。
あ、すいません、呼んでもらってありがとうございました。
ね、すみさんのおかげで、
ね、うん。
いやいや、楽しく語れましたよ。おかげさまで。
知れたんで。
センサーに足向けて
蹴らない
よ、
あれは。いやいやいや、またまた。
そうですね。
はい。
これもいつか欲しいかなんで。
もうちょっと遊ばせてください。
あ、で、じゃあ最後にね、告知。直近だけど、直近だと明日センサーのゲーム会が。
あ、もう今日になってますね。
今日かも。
あ、
も
う、
すいません。ゲーム会の前の日ってね、あの、誘ってから気づいたの。
いや、全然大丈夫よ。
大丈夫ですか。
だって仕事ってことで出てくから。
うん。
どうせ8時前には出るから。
早い。でもその、お彼岸が終わって。
そうそうそうそう、暇になったんで。
これからはまあ、定期的にまた。
8月までは行く。
週2ペースでボードゲームが開きますんで。
うん。
マルさんおっさんもぜひね、お休みでしたら来てください。
ねえ、ちょうどね、お彼岸の頃は時間があってね。
そうだね、ホッサン、お彼岸の時期だけ休み多かったよね。
なぜかね。
マジで。
合わなかった。
合わなかったんですけど、ちょっとまた、ね、月見て。
ええー、お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ね、あとは、配信の方もね、皆さん、バリバリやって
。ああ、って、ね、なんか、気が向いた時は大体やってるんですけど。
うん。
なんかね、題材がちゃんと決まってるときは告知します。
はい。ね、またテーマを決めてのやつもね。クリスヤのやつも面白かったよね。
うん。
ああ、ありがとうございます。聞いてもらって。
ああいうのもぜひ。そしてまた、ホゲラジの方にもね。
出してもらって。うん、
読んでいただければ。
欲しい
ね。やつだったら、ね、いつでも行きます。う
ん。わかりましたね。
はい。もう、てっぺん回りましたけれども。皆さん、長々とお付き合いいただきありがとうございました。
はい。どこまでありがとうございます。
つえさんもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそどうもありがとうございました。
はい、明日多分皆さんは一応仕事でしょうから。
うん。
私も仕事。ボードゲームをね。
寝坊しないようにね。
乗り越えて
ね。はい。
休みに突入
ですけど。そうですね。はい。というわけで、本日はここまでですかね、
はい。
見てくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
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 お疲れ様でした。
はい。じゃあねー。
じゃあねー。
バイバーイ。